昨日誕生日だったんですけど、
おお、
あの下の子供がお父さんにバースデープレゼントあげるって言って、
うん、
もらったのがこのレッドブルです。というね。
まあ誕生日もそうだし、
ええ、
父の日も近いですからね。
ああ、そうですね。
うん。久々ですね。まあ久々でもないけど。
うん、ちょっと間空いた感じありますね。
うん。
いつくらいぶりかな。
いや、まあ2ヶ月は経ってない。まあ2ヶ月弱じゃないですかね。
うん。まあ、いい感じじゃないですかね。
まあね、あの、ネタを貯めるにはそれくらいのサイクルがいいですけど。
うん。
でも、タイムリーなネタをやるのはちょっと難しくなる可能性がある。
うん、確かにそれありますね。
うん。
こう、ゲームもいっぱい溜まったんで、1、2、3、4、5、6本くらいありますね。
今日もネタ帳がちょっと、多すぎ問題ありますけど。
うん、まあ、途中というか、ほとんど WWDC の、
そうね。
キーノートを見ながら書いたメモって感じですかね。
うん。まあまあ。
うん。
ところどころ端折って。
うん、だいぶほとんどスキップできるかもですね。
はい。
はい。
ですね。じゃあまあ、早速、WWDC について、iOS を使って以来二人が話すという。
うん、そうですね。
毎年恒例のイベントですね、これは。
ええ。まあ、微妙な。まあでも、なんでしょうね。こう、ステークホルダーじゃないので、適当に言っても許されるというですね。許されないかもしれないですけど。
それはありますね。
うん、そうですね。まあ、詳しいとこは、広島さんとか奥井さんに任せて。
そうですね。来週は、あの、iOS エンジニアを仕事でしている方がゲストに来ますんで。
おー、そうですか。
ええ。
お楽しみゲストですか。
そうです。そこをお楽しみで。まあ、初登場ですけどね。
おー。
なんで。まあ、その辺の詳しいことは来週に。
そうですね。
振るということで。
はい。じゃあ、今日は、梅雨払いというか、前座ということで。ですね。
そうですね。まあ、今回でも、あの、毎年ではありますけど、別に特にハードウェアの発表はなかったので。
去年はなんか発表したんじゃなかったでしたっけ？
MacBook Pro とかありましたっけ？
うん、なんか iMac とか、まあ、うん、とりあえず今年はなかったっすね。
ないですね。
オールアバウトソフトウェアって言ってたくらいなんで、まさにオールアバウトソフトウェアでしたね。
そうね。
うん。
特にでも最初、一番最初驚いたのは、このビデオストリームが Chrome で再生できるという。
ああ、そうっすよね。そう。
今まではストリーム見るためにサファリを起動してましたからね。
そう。毎年2回か3回くらいサファリ使うのは Apple のイベントの時っていう。
そう。これあのストリームだけじゃなくて リキャップとか他のセッションのビデオも全部 Chrome で普通にいけてますね。
うんうん。
うん。
なんかでも、ビデオのスキップがうまくいかないような気がするんですけど、まあ、それ、クロームのせいかな。
ああ、バッファリングとか？
見終わったビデオ、なんだ、こう、録画済みのビデオを、ファーストフォワードしたいときとか。
あ、動きましたよ、普通に。
あ、そう。
うん。
動くときと動かないときがあるような、ないような。
まあ、そうかもね。
はい。
僕は、あの、会社では見なくて、あの仕事、就業時間中だったんで。
うん。
ストリームというか、バージとかのライブブログを見てたんですよ。
うんうん。
そこでその、重要なやつだけピックアップして見てて、そしたらまあ、後半はミーティングが入ったんで、まあ、後で見ればいいやと思って、家帰ってからあの、後で多分話しますけど、Oculus Go で見たんですね。
おー、はい。
で、Oculus Go のブラウザーよくできてるんで、なんか普通に、この動画も普通に再生できたんですよ。
オキナス号でも見れたってことですか？
そうです。サポート、クロームサポートしてるんで、オキナス号のブラウザーは多分 Android のクロームベースですよね、多分ね。
うん、そうですね。
だから普通に見れて、で、結構カメラアングルが会場の引きから撮ってる映像とかも多いんで、割と臨場感がある状態で見れてなかなか良かったですね。
おー、面白いですね。
うん。そんな感じで。
うん。
一応外れたのを最初に言っておくと、僕はいくつかウィッシュリストを書いてて、ツイッターに。
うん、うん。
まあ別にウィッシュリストなんで、多分アップルはこれやらないだろうけど、やったらいいなぐらいの、まあざれ言ツイートだったんですけど。
うん。
まあ一番、ネタ半分で真面目に書いたのは、iMessage の Android サポートっていうやつで。
おー。
うん。まあ、なかったですけどね。
まあ、でも、フェイスタイムがあったから、2% くらい当たったって感じですね。
フェイスタイム、フェイスタイム別に、アンドロイドは全然関係ないですけど。
全然関係ないですけど。
まあ、iMessage の新しい発表はあったということで。
他には
他に何書いたっけな、なんか、Apple TV の TVML のアップデートとか。
うん。
まあ、全然誰も期待してないだろうっていうことを、適当に書きまくって、あと Mac mini か。新しい Mac mini とか。
うんうん。
まあ全然当たんなかったですね、一個も。
ああ。僕も一個願掛けしたのが、バルカンの iOS サポートっていうのを願掛けして、
はい。
はい。毎晩500度参りして祈ってたんですけど、
うん。
まあ全然逆張りで違う方向に行っちゃいましたね。
もうメタル一辺倒ですもんね。
そう。
はい。
あとでちょっとそれは話しましょう。
はい。
はい。
最初はじゃあ、それから iOS からですか？
そうですね。あのオープニングビデオどうでした？
あ、いいんじゃないですかね。なんか、
うん、
デベロッパーが WWDC に向けて民族大移動する的な。
マイグレーションしていくという、ナショナルジオグラフィクス的な感じでしたね。
ナレーションの声が良かったですね。
うん、うん、うん。あれ面白かったですね。久々にいい感じの心温まるビデオでした。
まあ、最初のビデオがその、デベロッパーが主役のビデオで、一番最後に流したやつが、デベロッパーの家族のインタビュービデオっていうね。
うん、そうですね。こう、最後の方はどうでしたかね。いきなり最後の話最初にしちゃいますけども。
ええ。
ちょっと、僕としては、うーんっていう感じはありましたかね。
どういうとこですか？
うん、なんでしょうね。こう、デベロッパーとして、こう、生きるとはという感じですけども。こういろいろ犠牲にしてきたものも多いんでですね。こう、ああいうビデオを見せられるとすいませんというか、生きていてごめんなさいというかですね。こう、周りの人には迷惑ばっかりかけて生きてきたんでですね。
うん、
例えばこう、壇上に登って腐ったトマトを投げつけられるとかであればですね、こう、甘んじてそのそしりを受けましょうという感じはあるんですけども。その、なんでしょう。あなたの仕事は世の中を良くしてきたとかですね、感動されるとちょっと、うん、申し訳ない感じになりますかね。
うん、まあでもそれ、そういうのも含めた上で家族は全てをこう受け入れてくれるというところじゃないですか。
ああ、いい話ですね。
まああれはいい話で、だから最初のそのデベロッパー大移動もそうですけど、
うん、
まあデベロッパー相手のビデオで喜ばしに来てるんで、あんまりね、ネガティブなことを言う人はいないですよね。
うん、うん。いや、ごめんなさいって感じになりかもしれない。胸が痛くなるビデオです。
これ順番的に、こう、昔って iOS が最後だった気がするんですよ。
うんうん。
まあ去年とか覚えてないですけど、だいたい Mac から始ま、あ、違う、なんか Watch とか TVOS とか始まって、
ああ、前座があって。
TVOS 新しいバージョン出ます。はい、次、みたいな感じじゃないですか、大体。
うんうん、
で、まあ、最後が iOS だった気がするんですけど。
お待ちかねの iOS に行きましょうと。
そうそう。だけど、今年は最後 Mac だったんで、
うん、
こう、なんか、プライオリティ Mac も大事にしてますよ、的なものがあるのかなっていう気がしましたね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、
まあそうですね。今年全体って構成はよくわかんない感ありましたね。
確かに。
まあ最後の Mac の話も、うん、なんと言うんでしょうね、うん。構成的にはよくわかんない感じがありましたが、まあとりあえずじゃあ iOS の方から行きましょうか。
そうですね。はい。
うん。
iOS12。
はい。
ええ。まあ最初はパフォーマンスですね。
うんうん。
うん。まあこれを一番最初に持ってくるっていうのは、いろいろあると思うんですけども、ATP で言ってたことの受け売りなんで、あれですが、iOS 12、11か、今の新しい最新バージョンのアップグレードされてる率 どれくらいの人がアップグレードしたかっていうのがありますよね。で、今の段階で 81% とか言ってたかな確か。
おー。
で、まあ、いつものごとく Android と比べてこうディスってるわけですけど、多分今までの iOS と比べるとちょっと低い数字だと思うんですよね。
そうですね。今までだと90何パーセントとか、その辺のドヤ顔が見れたんですけども。
で、多分なんでかっていうと、バッテリースロットルゲートがあって、
うん、
みんな iOS をアップグレードすると、こう、わざとスピードが、パフォーマンスが抑えられるようになって、で、Apple の陰謀によって買い替えをさせられるっていう、そういうこう、噂というか、都市伝説が結構まことしやかに広まってたと思うんですよ。で、この、今バッテリーの無料交換とかもやってるし、そういうこうダメージコントロールというか、次のバージョンはパフォーマンスこんなに良くなって iPhone 5S でも 40% 速くなりますみたいな、そういうのを先に出すっていうのが多分戦略というか、このダメージをコントロールしてるのかなっていうのはありますね。
ああ、なるほどですね。これですね、結構重要なメッセージが込められているような深読みをしていてですね。
はい。
これその今言った iPhone 5S からサポートってことですよね。
うん。
これまでであれば新しい iOS が出れば古いデバイスを切り捨てていったわけなんですけども、今回引き続き 5S をサポートするのはどういうことかという話なんですけれども、
う
ん、ですね。まあ、あんまり言いにくい話なんですよね。
やぶみ案件ですか？
そう、やぶみ案件でもあり、
ええ、
なんですよね。言わない方がいい。日本語には言霊という概念もあってですね。言わない方がいいことでもありですね。八坂村とか見たことあります？
ありますけど。
横溝正史のですね、犬神家の一族でもいいですけど、こう、村外れに行くと、老婆がいるじゃないですか。まあちょっと、ね、病んでしまった、精神的に病んでしまったおばあさんですね。髪の毛ボサボサでですね。
うん、
たたりじゃ、たたりじゃ、とですね。宇治神様のたたりじゃ、よそ者は出ていけ、とか言うわけですよね。とかですね。なんて言うでしょうね。風の谷のナウシカで言うと、こう、オウムが押し寄せてくるじゃないですか。
うん、
そこでですね、こう、その直前に風が止まったとかあるわけですよね。というですね、はい、平たく言うと、まあ、スマートフォン市場の潮目が変わって、りつつある、もう変わってるんですけども。例えば、2017年のスマートフォン出荷台数って、成長率で言うと、まあ 0% なんですね。
うんうん。
市場全体で。で、今年2018年どうかなっていうと、まあもうちょっと悪くなるかもしれないと。
うんうん、
まあ、先の話なんでわかんないですが。まあ 99.5% 悪くなるだろうなという見込みがありますね。
まあつまり、買い替えもしないというか、これ以上新規に買う人がいないってことですか？
買い替え需要は今まであるんですけれども、
うん、
まずはその新規需要が、シュリンクしてきていると。
うん、
まあ、サチってきてるわけですね。それから買い替え需要も、例えば iPhone 5S でもいいやっていうユーザーさんが増えているっていう感じですね。
うん、
で、特にまあ大きいのが中国市場で、中国市場今までずっと伸びてたんですけど、多分今年は初めて減少に転じるかなと。
うん、
その、今までであれば市場が黙ってても増えているんで、まあフリーランチというかですね。こう寿司屋さんであれば、こう握って握って握りまくれというですね、こう握る端から寿司が売れている段階だったわけなんですけども、それがちょっと潮目が変わってきて、縮小傾向か、まあ、こう 0% 成長がしばらく続く中でどうしたらいいかという話ですね。で、そうするとこう、今までみたいにこう寿司を握り続けるだけじゃなくて工夫しなきゃいけないというですね。例えばこう寿司屋さんが昼にランチするじゃないですか。これなぜランチするかっていうと、まあそこで黒字を出すっていうことではなくて、まあ一応その収支トントンでも、お客さんをそこに呼んで夜のディナーにつなげるとか、そういうこうやり方なわけですよね。
うん、
的ないろいろな工夫をするというのが一つ。この iOS 12でパフォーマンスを良くしました。それから 5S も引き続きサポートしますとか、そういう話なんだろうなというですね。
うん、
で、まあそこに込められたメッセージとしてはですね、クック船長の方はこれから嵐が来るぜとですね。シートベルトを締めなきゃいけないぜというメッセージなのかなと、ちょっと深読みしてしまいました。
でも去年ぐらいからそういう話はしてた気もしますけどね。
ああ、そうですね。うん、そう、だいたいまあ去年ぐらいから明らかになりつつあり、今年はもうちょっとこうシートベルト締めないとなという感じですかね。
うんうん、まあ iOS の場合はでも、新しいバージョン、すごい古いあの iPhone、例えば 5S とか、サポートするよって言っても、アップデートして全部の機能が使えるわけではないですからね。
ああ、そうですね、う
ん。例えばこの AR とかは、古いやつは使えないんですよね、多分ね。
うんうんうん。
次に話すけど。
その 5S と iPhone X だとパフォーマンス的にそうですね、10倍近く差があるんじゃないかな。
うん、うん。
というんでいろいろ問題があり、このメインラムのサイズも1ギガと3ギガくらいの差がありですね。まあいろいろ難しくなってくるわけですね。
だから、アンドロイドの何オレオの普及率が今 5% とかでしたっけ、
うん、
で、まあ、めちゃくちゃ低いのはまあわかりますけど、アンドロイドの場合は、その Google のアプリとかシステムアプリも結構、何 Google Play 経由でアップデートできたりするから、
うん。
まあ、あんまりフェアな比較ではないじゃないんですよね。
ああ、そうですね。そこはその、言い分はやっぱりあってですね。
うん。
ちょっと J アラートになりますけど、うん、まあまあフラグメンテーションはあるなりにうまくいってるって感じですかね。Java のコンポーネント なんかはこうクラウドから降ってきて、
そうそう、
うん、95% くらいのデバイスでは使えるとかですね。
うんうん、
まああとは Android は Android で今回の Google I/O で発表したこう Jetpack っていうですね。まあどっちかっていうとプラットフォームのバージョンは気にせずにどこでも動くようなソフトウェアを作りましょうねっていう基盤コンポーネント発表したりですね。
うん、
まあ、それなりにやってるって感じですかね。
うん、なるほど。
うん。ということで、5S が引き続き生き残るっていうのは結構、示唆に富んだやり方だなという感じですかね。
まあ、今までの Apple だと、まあ、古いのはどんどん切り捨てていって、デベロッパー的にもそういう古い端末のことは考えなくて良くなるっていうメリットが多少あったと思うんですけど。
うんうん。
デベロッパーに向けたメッセージとしても、もうちょっと古いバージョンをサポートしないといけないっていう、そういう前触れな話なんですかね。
そう、その通りですね。その通りですね。
うんうん、
その古いデバイスが残り続けるんで、パフォーマンスチューニングもうちょっと頑張んなきゃいけないと。
うん、
まあこれは嬉しい話ですけどね。
確かに。
僕には。
はい。App Store で古い端末を切り捨てるのってできないんですよね。僕、わかんないんですけど。
App Store だとできないんじゃないかな。できないと思いますね。
iOS のバージョンでターゲットすることはできるけども。
うん、うん。
それをターゲットしてサポートとしてる端末だったら動かないといけないんですよね、基本はね。
うん。そういうことですね。
うん、うん。
うん。Android の場合は、まあそもそも古い OS のバージョンは古い端末だっていうですね。このフラグメンテーションがあるんでフィルタリングできますね。
うん、確かに。
うん。あの、ミアンの奥さんとかもまだ 5S 使ってんじゃなかったでしたっけ？
そう、5S は古すぎです、さすがに。6S ですね。
あ、6S。
うん。でも 6S も相当古いですけどね。
うん。
もう3年 ?2 年 ?3 年ですね。
うん、
で、ついこの間、日本に行ってたら、もう半日しかバッテリー持たなくなったって言ってたから、
うん、
この間アップルストア持ってったんですよ。
ほうほう。
うん。そしたら無料で交換してくれましたね。
ああ、そうっすか。
うん、バッテリー。
うん。いや、うちの奥さんもこの間まで 5S 使っててですね。まあ、ずっとアップデートしたらしたらって言ってたんですけど、このまんまでいいと。
まあ、うちと同じ会話ですね、完全に。
うん、そうっすね。まあでも、ビアンの方はなんか、奥さんが新しいのに従ってるのに、いろいろ理由をつけて。
それは、広島さんがそういう話にしてるだけで。
広島さんがそう言ってました
。
はい、
まあ。そういうこと言ってるとアビューズしてるって言われるんで、
うん、
この辺にしとかないといけないんですけどね。
うん、そうですね。
はい、うちはでもあれですよ。なんだ、回線全部アンロックでやってるんですよ。もうこの5年ぐらい。だから、何の、理由も、買わない理由がないです。だから、買い替えたいかったら、クレジットカードでポチれば、それでいいはずなんですよ。例えばそのなんか T モバイルとか AT&T とか、まあ、日本だったら、まあ、ドコモとかソフトバンクとか、キャリアの縛りみたいのがあって、まあ、いついつじゃないとアップデートできないみたいな人もいるじゃないですか。うちの場合はそういうのはないんで。
つまり、いつでも買えんのに買わない奥さんが悪いっていう。
いやいやいや、それは言ってないですけどね。はい、状況としてはそうなんですよっていうことを言ってるわけです。
間口は常に開かれていると。
そう。買わない理由は特にないと。
うん、まあそうですね。
はい。
いや、うちの場合はですね、この間結局、そのバッテリーが30分くらいしか持たなくなったんで、やっと買い替えてですね。ただ買い替える時もその、日本で買うと、シャッター音が出るから嫌だっていうんで、わざわざ、US 版の SIM フリーのやつを買いましたね。
うん。あれは未だにそうなんですよね。
うん。
日本、あ、Google だとね、逆で。どこで買っても日本の SIM を挿すとシャッターが鳴るという。
うん、そうなんですよね。っていうんで僕はプロジェクトファイの SIM を日本でも使ってますね。
はい。
はい。
最初に AR 来てますけど、これ最初のメジャー機能 AR でしたっけか？
ですね、メジャー機能 AR ですね。ただその前にこのパフォーマンスの話をちょっとですね、してしまうと、うん、そのパフォーマンスが、パフォーマンスをオプティミゼーションしたという話で、クレイグがちゃちゃっとこう、ポンチエで説明してましたけれども、40% ファースターランチ、アプリの起動が 40% くらい速くなったという話ですね。これどうやってるかっていうと、説明によるとこの CPU のランプアップをこの最適化したっていう話で、どういう話かというと、スマートフォンの CPU のスピードってこう、動的に変化してるわけですね。で、これどうやって動的に変化させているかっていうと、まあ、CPU 負荷のムービングアベレージを見て、うん、あ、ちょっとこう、仕事が忙しくなってきたなって言ったらちょちょっと上げ、さらにこう、忙しくなってきたらちょちょっと上げという感じなんですね。
うん、
で、例えば普通のクロックから、最大のクロックに移行するまでにどれくらいでしょうね。まあ、数百ミリ秒かかるわけなんですけども、そこをその最適化して、どう最適化したかっていうと、多分ですけども、スプリングボード、あのラウンチャーの方からヒントを上げて、うん、で、ここでアプリケーションラウンチしますよっていうシグナルを送って、それを元に最適化、CPU を前もって上げておくっていうことをしたんじゃないかなという感じですね。
うん、
で、これその、どのレイヤーで誰が、CPU のサイクルを調整するのかっていうのは結構宗教問題でですね。今回その iOS 12で対応したみたいにアプリケーションからヒントを上げようっていう話をすると、例えばカーネルを組んでる人はですね、いやいや、そんなことをしたらアプリケーションがどんどんアブユースしてくるからダメだと。
うん、
我々ドライバーが良きに計らうんだから、そんなもんはつけなくていいと言ってくるわけですね。で、アプリケーションからすれば、いやいや、ドライバーがやるっていうのは常に後からついてくるんで、こんなことでは前もって CPU 上げられないからダメだというですね。で、永遠に変更、平行線なわけでですね、決して分かり合えないんですけども。まあ、今回はそこでこう、まあ、なんとか話を、折り合いをつけられたっていうことではないかなと思いますね。
あ、でもアプリケーションから上げると言っても、サードパーティーが上げるということではなくて、OS のスプリングボードが、あ、そろそろこのアプリ起動しますよ、みたいな、そういうヒントを上げてるっていうようなことですかね。
そういうことですね。
うんうん、
まあでも、ドライバーの人から取る、に取ってみればですね、うん、ドライバー以外はすべてアプリケーションで敵というですね。
まあね。
はい。まあなかなか難しい話ですね。
これでも、Android でもなんかプレディクティブバッテリーセービングっていうのがありますよね。次のバージョンから入る。
ああ、そうですね。そうですね。
Android P で。まあ多分これはまた後で話すのかもしれないけど。
その辺はアプリのユースケースを取っておいてやるっていう、どっちかっていうと、 まあ、超スパンというか、
うんうん、
こう、ミリ秒単位っていうよりは多分分単位、時間単位の話ですかね。
そうそう。だから昼間はこの人あんまり使わないなっていう時は結構寝かせておいて、
うんうん、
夕方とかによく開くねっていう時にはちょっと、待機しておくみたいな、そういう感じなのかなと僕は思ってるんですけど。
うん、うん。ざっくりそんな感じで。
うん、うん。
というんで、パフォーマンスチューニングしっかりしましてという、これ自体取ってみればすごくいい話ですね。
ランプアップを早くするとバッテリーに影響とかはないんですか？
バッテリーに影響はあるといえばあるんですけども、ただその、トータルで言えばですね、ピークが早くなっている分、アプリケーションの起動時間は 40% 早くなって、結局トントンかむしろセービングできることが多いかなっていう。
うんうん、
その辺もその、まあフィロソフィーの違いっていうか、急に早くするのがいいか、それとも遅いまんまじんわりと長時間かけるのがいいかっていうのは、議論がまだ、こう、分かれるとこだと思いますね。
ありますね。僕も、大昔、最初に使ってた、サムソンの Galaxy S1 ですね。使ってたんですよ。で、バージョンを上げたりすることに、どんどん遅くなっていくんですけど、ある時、もうルートを取って、で、XDA でしたっけ？
カスタムロム。
カスタムロムを入れるサイトから、オーバークロックするパッチをインストールして、で、オーバークロックすればバッテリーは減るだろうって思ったんですけど、オーバークロックすると処理が早くなるんで、ディスプレイをあんまりつけている時間が短くなって、で、トータルで見たらあんま変わんなかったっていうのはありましたね。
ああ、そうですよね。
うん。
で、UX からすれば断然そっちの方がいいんでですね。
そうそう。
なぜそれがわからんって話ですよね。
そこのいいバランスをね、見つけるのが難しいっていう。
うん、そうなんですよね。
ことなんですけどね。
はい。はい。いや、遠い目になっちゃいますね。
はい。
というんで、AR ですかね。
まあでも会場的にどうなんですかね。いきなり最初 AR って言って会場がどんだけ盛り上がっていたのか結構微妙感があったんですけど。
ポカーンっていう感じもありましたね。
ここ最近のそのメジャーバージョンとかで、これからは AR 来るぞってみんな言ってんだけど、デベロッパーはそれどこまで同意してるのかなっていうのがね。
うんうん。ありますね。
うん。
これはまあ来るぞっていうより来なくてはいけないという話ですかね。
まあだいぶベットしてるんだろうなって感はありますね。
うん、そうですね。その新しいフロンティアをどこに見つけるかという話でですね。
うん。
はい。まあ VR3 年は無事に過ぎて VR4 年今年ですけども。
はい。
まあ、その、まあ後でオキラス号の話もすると思いますが。頑張っていきましょうという感じなんで、これからは AR ですね、やっぱり。
アドビの人が出てきてね、アドビ CTO といえばでも、ケビン・リンチですけど。
そうですね、ケビン・リンチ元気そうでしたね。
新旧アドビ CTO が出るというね。
そうですね、そうですね。うん、まあ、新旧交代というか、多分、この新しいアドビの CTO がこう、ケビン・リンチに恩赦をくれと言ってですね。ケビン・リンチ、アップルパークの地下50メートルに幽閉されてた、地下牢から解放されたんじゃないかなと思うんですけども
。USDZ っていう、
はい、
新しいファイルフォーマットで AR の配布が簡単になるということですかね。
そうなんですね。この USDZ というのが、なんかニッチなとこ来たなという感じではあるんですけど、
うん、
これそもそもで言うと、Pixar がオープンソースにしたファイルフォーマットで、USD というのがあるんですね。
うん、
これ何かっていうと、まあ、例えば映画業界なんかだと、アーティストの方が、DCC ツールという、コンテンツクリエーションツールというのを使ってですね、モデル作るわけですね。例えばこう、人型、ミアンの顔とか、形とか、あとはモーションもそれでつけるわけですね。
うん、
ミアンが寿司を握っているモーションとかですね、そういうのを作って、それをその USD っていうファイルフォーマットに落とし込んで、なんて言うんでしょう。周りに渡すとか。
オーサリングツールがそれを全部サポートしてるってことですね。
うん、そういうことですね。
うん、
でもって、その USD ユニバーサル、なんだ、シーンディスクリプションとか、そんな感じの略語なんですけど、その USD を、ZIP して、 パッキングして複数の USD をパッキングすることにしたのが USDG ということで、
うん、
それをサポートしますというのが、その AR で出てきた話で、なんというか、ふーんという感じではありますね。
まあ、Adobe の人が出てきて、これニュースの記事で書いてあったのか、Adobe の人が言ったのかわかんないですけど、
うん、
まあ、PDF みたいなもんだっていう説明されてましたね。
ああ、そうですね。
まあ、例えば、ワードドキュメントとか、いろいろこう、まあ、プロプライタリーな文章なり、ベクターデータなりの配布をするフォーマットがあるんですけど、まあ、今 PDF だったら、まあ、どんなソフトウェアでも、どんな OS でも読めるよねっていうことなわけで、まあ、それの、まあ、AR 版だと思ってもらえばいいみたいな、ことは言ってましたね。
なるほど、なるほど。まあ、そうですね。どうかな。うん、一応、まあ、AR に限らず、モデルフォーマットとして USD を使うっていうこと自体はいい感じだと思いますね。
うん。
というんで、サファリでも使えるし、iOS でも MacOS でも何でも使えると。
まあ、ファイルなんでメールに添付してもいいし、メッセージアプリで転送してもいいし、みたいなことで。
うんうん。
まあ、ちょっと、なんか2018年になって新しいファイルフォーマットで添付できますっていうのはちょっとなんか古いというかね、今そういう話をするんですかっていう感はなきにしもあらずですけどね。
うんうん。
うん、
まあでもいいと思いますね。
ユースケースとしてはその、このオープンフォーマットだと思うので、まあ特許の関係とかよくわかんないですけど、まあフォーマットがオープンだとすると、このウェブサイトとかで、こうアマゾン、例えばアマゾンとか靴屋とか衣類系のサイトとかで、こう写真があるじゃないですか、
うん、
でこの写真このバッグは縦何センチ横何センチみたいな書いてあるけど、実際これどれくらいの大きさなんかなっていうのはなんかこう見てみないとわかんないんで、それがこう USDG で配布されてたらダウンロードして iOS のカメラ起動してこう部屋にこう投影したらどれくらいの大きさがわかるとか、自分の背中に当ててみて写真撮ったらどれくらいの感じかなってのわかるみたいな、
うんうん、
それはいいと思いますけどね。
まあそうですね。ベタタグが埋め込めるんで、まあモデルのサイズとかその辺も USDG に入るっていう意味ではいいと思いますね。
はい。
まああと一つ背景としてあるのはですね、この 3D のツールって今オートデスクっていう会社がすべて持ってるんですね。10年、20年くらい前までは、まああちこちでその CG クリエーションツールがあったんですけれども、ソフトイマージとかマヤとかですね、3D スタジオマックスとかですね、それがそのオートデスクが買収を繰り返してですね、今のところ全部がオートデスクオーンというですね、結構リスキーな状態になっていて、で、そこでそのオープンフォーマットをあえてサポートしましょうっていうのはありかなという、そういった背景はありますかね。
うんうん、
で、例えばオートデスクの方であれば、FBX っていう、まあ、USD と目的はほとんど同じのですね、プロプライアテリーなフォーマットがあるんですが、まあ、あえてそれではなく、USD で行きますというのが一つ、ポイントですかね。
うんうん。メジャーアプリ。
うん。
ビルトインで。
そうですね。
コンパスアプリみたいなもんで、まあ、ビルトインであれば使う人もいるか、みたいなことですかね。
うん。意外と、まあ、使いようはありますよね。
まあ、なんかこう、見てて、あ、こういうことで使うのねっていう AR の使い方の一つをやっと学んだ気がする。
うんうん。
あれで。
あの、机の大きさ測ったりとかですね。
ええ。
で、まあ、誤差も1センチ、2センチくらいしかないんで、結構いいと思います。
うん。
まあ、ただ1センチ、2センチ誤差あったら、どうかな。あの、用途によってはきついですけど。
まあね。
カーテンの長さとか。
はいはい。
普通に使う分には結構いけると思いますね。
うん。
アップストアにもすでにメジャーアプリが結構あるんですが。
彼らはもう iOS 12が出る前に売り切って撤退しないといけないですよね。
うん、そうですね。ありがとうございましたって感じですね。で、あとはそうですね。AR キット2ってのが出まして、これは、まあ、順調に進化したというか、AR 情報を複数のデバイスでシェアできるようになったりとかですね。その辺はあの Android にも AR Core っていうですね、似たような名前のフレームワークがあって、
うん、
機能としてはほぼパリティですかね。
はいはい。
どっちでも同じようなことができるっていう状態になりました。
全然関係ないですけど、この間の Google I.O. でマシンラーニングの SDK が発表されて、Google からね。
うん。
確か MHEL キットって名前だったと思うんですよね。
はい、はい。
で、Apple の方の ML のフレームワークは Core ML ですよね。
うん、そうですね。
で、AR の方は、Apple の SDK は AR キット。そして Google の SDK は AR Core。
AR Core。ですよね。そうなんですね。
これはどういうことかっていうね。
これは、なんて言うんでしょうね。J アラートですね。この、なんて言うんでしょうね。まあ、例えばそうですね。こう、あるブランドがあって、
うん、
そのナイキっていうブランドにネイクっていうブランドをぶつけて、いい具合にこうブランドの価値を毀損させるとかですね。
うん、
そういうなんというか、まあ、混乱させる孔明の罠という気がしなくもないですかね。
まあ、なんとかキットはアップルが使うっていうのは分かってるわけですよね。
そうですね。
まあ、確かにコアなんとかっていうのに、まあ他にもね、コアファウンデーションとか、コアっていうのもよく使うんで。
まあ、どちらかというと、まあ、なんでしょうね。ここ的には、コアなんとかっていうのが基盤にあり、ローレベルであり、その上のハイレベル API としてなんとかキットがあるっていう。まあ、クリーンですよね。クリーンですよね。うん、はい。
まあ、J アラートが10分おきぐらいになってますから。
そうですね。そうですね。これ以上踏み込むと危険なんで、よしときますかね。
まあ、でもサードパーティーの、例えば Swift とか、オブジェクティブ C のライブラリーをなんとかキットって名前で公開しているデベロッパーも結構いて、これ iOS で同じ名前のが出たらどうすんのかなっていつも思って見てましたからね。
ああ、そこはですね、まずその、まあ一般論でいくと、コアなんとかとかなんとかキットっていうのはこう、一般的すぎて多分商標取れないんですよね。ですけど、ここで、例えば、仮にですけれども、仮にですけれども、コア、そうですね、AR コアとか言って先に出しちゃうと、そこは被るんで商標になるわけですよね。
うん。
そのドメインと一緒でですね、早い者勝ちというか。
まあね。
Apple
がやりそうなやつに全部コアとかキットとかつけて出すっていう。
そうそう、ドヤというですね。
ドメインスクワット。スクワッティングと同じで、こう、SDK スクワッティングという。
ええ。いやー、恐ろしいこと考えるなっていう感じですよね。いやー、怖いですね。はい。やっぱり大人の世界ってのは複雑ですよね。
まあ、もう危険なんで、この辺で。
そうですね。この次行きましょう、次。次行きましょう、次。
はい。まあ、フォットとかは、全然これ項目がないけど、
うん、
オフラインであの、マシンラーニングした結果を検索できるみたいなのは言ってましたね。
ああ、オフラインで検索できる。
まあ、あの、まあ、Google Photos みたいに、写真の内容をこう、アナライズして、場所とか写ってる人とか物とかで検索できるわけなんですけど、まあ、Google の場合はそれ、まあ、基本クラウドでやってシンクするっていうパターンだと。して、まあ基本アップルはそういうのはクラウドでやんないで。
オンデバイスで、
はい。やってですよね。
はい、うん。
で、今回、その、検索が英語だけじゃなくて日本語とかにも対応したっていう話で、しかも、ネットが繋がってなくてもできますっていうことを、まあ言ってたんですよ。
うん。
で、ツイッター見てたら、アップルでそのあたりの研究をしている日本人のエンジニアの人がいまして、
ほうほう、
まあ割とアップルにしては珍しく結構オープンに日本語で書いてるわけですね。
うん、
まあ日本語だと思ってバレないと思ってやってんのか。
まああるあるだと思いますけどね。
それかこうラブ関係の人なんで割とこうその辺ちょっと自由にやってるのか。あ、まああるいはその両方なのか分かりませんけどね。
はい、見守りましょう。
まあな、そういう話を書いてましたね。
お、
日本語でもちゃんと動くので テストしてみてくださいねみたいなツイートをしてた気がします。
うん。あの、そもそもオンデバイスにデータがあるんで、 オフラインでも検索できるとか、そういう話ではなくて、今まではできなかった。
その辺が、まあ多分 Google との比較で言いたいんじゃないですかね。
ああ、なるほど。なるほど。
だと思いますけどね。
はい、はい。
そうですね。まあじゃあ次、Siri とか、ショートカットとかですかね。
うん、そうですね。
ショートカットはなんかまあいろいろあるんですけど、こう iOS とかのウォッチャーの人から言わせると、これはこのワークフローというアプリを2年ぐらい前に買収したんですよね。
お
ワークフローというアプリは、まあ、いわゆるオートメーターみたいなアプリで、iOS 内でいろんなアプリのアクションをこう、つなげて、確かその時、ワークフローのアプリは多分 URL のプロトコルを使って、このアプリからこのアプリに情報を渡すみたいな、その辺のこう、レシピを自分で作れて、で、トリガーワードから起動できるみたいな、その辺がワークフローっていうアプリだったんですよ。で、このアプリを Apple が買収して、で、ワークフローのアプリは確か公開が途中で止まったのかな。で、こう、買収をすると、二つのパターンがあって、まあ一つはアクハイヤーで、まあ人材だけ他のチームにこう入って、アプリはもう開発停止っていうパターン。
ひっそりと消えていくと。
そうそう。っていうパターンと、あとは、まあ OS とかにがっちりこうインテグレートされて、新しいアプリとして生まれ変わるみたいな。まあこれは、いいパターンですよね。今までの例だとあんまないかもしれないですけど、最近僕の知ってる例だったらテストフライトとか、iOS のアプリをテストするサービスというかアプリ。あれはそのままiOS の中にテストフライトっていうので組み込まれてたので、まあ、今回のワークフローは、まあ、Siri のショートカットとして生まれ変わったと思えば、多分その後者だと思うので。
ああ、なるほどですね。
いいじゃないですかね。
はい、うん、うん。で、ここで生まれ変わったのが、Siri のショートカットであると。
そうですね。
これはマニュアルでタスクを作っていくわけですよね。
その辺がちょっとキーノート見た限りではよくわかんなかったんですけど、基本はその iOS のアプリが、このアプリはこのインテントをサポートしてますよみたいなのをこう OS に教えて、Siri のショートカットアプリから、このアプリのこの機能とこのアプリのこの機能とこのアプリのこの機能をこの順番で呼び出すみたいなのを、レシピというか作って、で、それに名前を自分でつけて、で、Siri に対してそれを話すと呼び出せるみたいな。そういうふうに僕は解釈しましたね。
ああ、なるほど、なるほど。
で、その辺もこういうことをしますかみたいなのを Siri が結構バックグラウンドで学習して、
うん、
なんか、例えば毎朝8時に家出るときに、なんか、ポッドキャストのアプリ起動しているなっていうのをこう学習したら、これをモーニングのルーチンに追加しますかみたいな。そういうのが多分、サジェスションが出るんじゃないですか。
ああ、サジェスションは出してくれると。
うん、うん。
うん、うん。
まあ、そんな感じですよね。だから結構なんか、全般的にはすごく Android のインテントとかショートカットとかもものすごい昔からあるものに近いと思うんですけど、まあ結構洗練され具合とか OS にどう組み込んでいくかっていうのはすごくよくできてるなっていう。Android Sky から見るとちょっと羨ましい感じはありましたね。
なるほど、なるほどですね。
うん、Android でも Tasker とかいうそのサードパーティーのアプリがあって、まあできるんですよね、似たようなことは。こう、家に着いたらこのアプリのこのアクティビティを起動して、で、インテントをこのアプリに送ってみたいな、結構細かくできるんですけど、まあ、そこまで洗練されてないっていうか、なんかインテントの名前とか URL で書くみたいな、すごいこう、泥臭い感じになるんですよね。
うん。
うん。からそこが多分、まあ、システムにちゃんとうまく組み込まれてるかどうかの違いなのかなって思いましたけど。
ああ、なるほどですね。
うん。
どうですかね、こう、複数のアクションをレシピにして使うとか。まあ、ミアンとかヒゲポンは好きそうだなっていう感じ。
ね、プロダクティビティアプリ、自動化大好きみたいな人にはすごい刺さる。
はい。
わかりますよ、言いたいことは。
そうですね。まあ、なんでしょうね。トイレに入って電気をつけて髪を出して流してくれるセットが嬉しいのかっていうと
。トイレレシピが。
まあ、うん。やりたい人もいるんだろうな、という感じの。
わかります。なんかだから見ても、家帰るときに、帰ったら電気つけて、
うん。
なんだろう。あまり他が思いつかないね。 テレビつけてとか。
まあ、電気つけて、テレビつけて、ラジオもつけて、あと留守電再生して、あとなんでしょうね。どうだろうな。まあ、細切れのものを人力でそれぞれ都度やればいいんじゃないかっていう気もしなくもないですけど。
まあ、でも複数のやつをやるっていうのは別にそれできるっていうだけで、確か、キーノートの例では、オーダーする、コーヒーをオーダーするとか、単体のアプリの単体のアクションを起動するだけのレシピっていうのもあったので、別に複数やるっていうことは、複数じゃなきゃいけないってことじゃないですけどね。
なるほど、なるほど。まあ、あれですかね、アイアンマンのトニー・スタークみたいな生活がしたければできると。
そうですね。
こう、朝起きたら目玉焼きが出てきて、目玉焼きを、と一緒にコーヒーも出てきて、新聞も出てきてと。
絶対これ誰かが YouTube とかでやると思うんだけど、ショートカットアプリを使ってなんかこうセイコマンドみたいなので何か言うわけですよ、でそのセイコマンドがアレクサの命令とかになってて、でその Amazon エコーに何かをさせるっていう。で Amazon エコーは何を言うかっていうと Google ホームに何か命令するみたいな、それでこうループさせるみたいなですね。ピタゴラスイッチ的なことをする人が多分現れると思います。
ああ、いいですね。それは面白いかもしれないですね。
まあ、僕はアンドロイドのショートカットとかには大いにちょっと不満があるっちゃあるんで。なんていうか、ショートカットってすごいいい仕組みだと思うんですよ。アンドロイドのショートカットって。その、あるアプリ、例えばツイッターアプリだったら、ツイッターのショートカットっていうのを作ると、いきなりこう起動したら投稿画面に行くショートカットとか、誰それに DM を送るショートカットとか作れるじゃないですか。
ああ、そうですね、で、それをラウンチャーにそのまんま置いていけるとか、それは便利ですよね。
そう。でもその機能って、まあ、最初の Android から全く進化してないですよね。で、それを作る UI もなんか全然使いやすくなくて、なんかホーム画面を長押しするとウィジェットとショートカットを選ぶ画面がぼやっと出てきて、みたいな。一応そのオレオとかで、こう、ホームスクリーンを長押しすると、ショートカットのが出てきたりとか、あと Android P で、なんかスライスっていうんでしたっけね。あとアクションだっけ。
ああ、そうですね。スライスイズってのが。
そう、ショートカットのちょっと発展系みたいなのができたけど、もうちょっとなんかできないのかなっていう。ショートカットすげえ便利だと思うんだけど、なんかあんま使いこなせてる感もないし、Google もちゃんと良くしていこうかもないし、これはどうしたことかってずっと思ってたんですよ。
そうですね、そうですね。プロダクティビティマニアがあんまりいないのかもしれないですね。
僕結構ショートカットホームに置いてますよ。Android で。例えばね、Google マップのショートカットで、家まで帰る、その、トランジットを調べるっていうショートカットとか。あとは、Google Inbox で、インボックスバイグーグルか。で、自分宛にメールを送るっていうショートカットとか。まあ、よくやるやつですね。それをこう、ショートカットにして登録しておくと、そこからすぐ起動できるっていう。
ああ。まあ、でもそれは、例えば最初の例だと、Google マップアプリを開いて、サーチを、ダイアログを開くと、一番上にホームってボタンが出てくるじゃないですか。
はい。
で、そこでホームって押すのではダメ。
その時点ですね、3タップぐらい必要ですよね。
そうですよね。わかりました。
だし、あと、まあ、これは細かい話ですけど、すでに Google マップを起動した状態で、
はい。
例えばちょっと1時間ぐらい前にどっかの店を調べてたとしますよね。
はいはい。
そうすると、Google マップがその状態に今あるわけですよ、起動したら。だからまずその状態からホームに戻んなきゃいけないですね。これ意味わかります？
言ってることはわかります。
アプリってバックグラウンドで起動してるんで、こうタップした時に必ず立ち上がりの画面に行くとは限らないんですよね。
ああ、そうですね。キルされてるとか、ね。
そう。だし、あとなんか、別の画面に張り込んでるんで、一回バックボタンでこう、ホーム、その検索窓がある画面に戻んなきゃいけないんですよ。
ああ、わかったわかった。それはちょっとイラッとしますね。イラッとします。確かに。
そうで、ショートカットだったら、今、アプリがどの状態にあっても、それを一発で起動できるっていう。ここが違うんですよ。
おー。ちょっと説得された感があります。
わかっていただけましたか？
わかりました。わかりました。
はい。
はい。
まあ、それはね、結局、その、マルチタスクの、OS のマルチタスクの問題に帰結するんですけどね、結局。
うん、そうっすよね、そう。
あの、マルチタスクの問題って、なんかみんな、複数のアプリを、サイドバイサイドで起動することだと思ってる人が多いんですけど、iOS とか Android とか。
うん。
それもまあ、マルチタスクなんですけど、そうではなく、一つのアプリの複数インスタンスを同時に立ち上げたいっていうことの方が圧倒的に多いんですよ、僕の場合。
ああ、まあ、そうですね。それはそうかもしれないですね。
マップアプリで複数の場所を調べたい、複数のウィンドウで。
うんうん。
それが、あの、タブレットでも、スマートフォンでもできないから。
うん。
そう、それに大いに不満がありますね、僕は。
うん、それは確かに問題な気しますね。
うん。
そうか、そうか。なるほど。
まあ、かなりちょっと脱線しちゃいましたけど。
何でしょうね。Android だと、まあちょっとルートっぽい感じでアプリにサンドボックスを作って、
うんうん、
で、アプリを複数インスタンス起動できるっていうハッキーなアプリがあるんですけど。
ありますね。うん。あとはね、あと似たような感じですけど、ワークアップスペースっていうのが多分あって、
うん、
Google のアカウント複数持ってると、個人アカウントの Gmail と、会社アカウントの Gmail って複数のアプリが起動できるんですよね。
ああ。
システムには複数のアプリに見えるんですよ。
うんうん。
うん。まあ、ちょっと似たような感じで。
ああ、いちいちアカウントをスイッチしなくてもいいと。
そうそう。
あ、まあ、それはそうか。便利かもな。でも、ワークプレイスとか使えばできるかな。
なんかね、ありますよ、それは。
うん、なるほど。うん、いや、でも、言ってることはわかりました。なるほど。
フィードバックとして
、はい。
パワーユーザーのフィードバックでお願いします。
うん、そうですね。まあ、確かに一理ありますね。
ちょっと脱線しましたけど。
うん。
ショートカットは、まあ、なんかあります？
ショートカットは、まあ、いいですね。はい。僕は使わないと思うんで、先に行きましょう。
はい。
はい。
アプリは別に良いかな。
うん、そうっすね。ストック、やっと iPad に来ましたとか。
なんかストックを使うのは、ティム・クックがストックのヘビーユーザーだからって説がありますけど。
ああ、僕もストックはガンガン使ってますね。1日10回くらいチェックしてんじゃないかな。
自分の塩漬けにしてるのがどうかなっていうのを調べてるんですか？
いや、それがですね、奥さん、最近はすごいんですよ。とか。というのは置いといてですね。そう。AMD とかボラティリティが激しくてですね。
うん。
ただ今まで iPad に来てなかったっていうのはちょっと謎ではありますけどね。
確かにね。ウェザーアプリとか、iPhone にはあるけど、タブレットにはない、iPad にはないってよくありましたからね。
うんうん。まあ、アプリは置いときまして。
デジタルウェルビーイングっていうのは、まあ、これ Apple はデジタルウェルビーイングと言ってなかったですけどね。
うん、そうですね。なんて言ってましたっけか。
なんて言ってたかな。まあ、フォーも、その、フィアブミッシングアウトの話をしてて、まあ、なんか、アプリ使いすぎ、スマートフォン使いすぎっていう、Google も Google IO で言ってたのと同じ話ですよね。
これはそうですね。まあ、自分、こう、子供向けにはすごくありがたい機能ですよね。
うん。
うちの子供とかもほっとくともスマートフォン持ち込んでですね、ゲームし続けたり YouTube し続けたりいろいろなんですよね。スマートフォンは毒でしかないんですね。というんで、まあありがたい機能ではありますけどね。
パレンタルコントロールとか有効にしてるんですか？
有効にしてるはしてるんですけれども、その、例えば、こう、アプリケーションインストールをできないようにとかですね、してたんですけども。
うん。
ところが、ある日見てみるとですね、全然見たこともないアプリケーションを使っていてですね、
うん、
それどうしたんだって聞くとですね、ファクトリーリセットをかけたと言ってですね、まあ、要するにいたちごっこですね、これは。
ファクトリーリセットって、できちゃうんでしたっけ？
なんか iTunes につないでゴニョゴニョやったらできたらしいですね。当時の話ですけど。
でもその後もう一回認証しないとアプリ買えなくないですか？自分のアカウントで。
全然違う Apple ID を入れたのかな。
ああ、まあ子供はもうその辺はワークグラウンドできちゃいますからね。
そうですね。まあそのプレイ自体が経験になるっていうのはあると思いますけどね。
まあ自己責任でやれっていう分にはいいのかもしれないけど。
うんうん、 いや、というんで、まあ、この機能自体は、うん、良いと思いますね。
例としては、インスタグラムが紹介されてましたけどね。あそこで、こう、取り上げられるのは、大体、こう、大手のアプリ。で、確か、あの、MacOS のパーミッションのところは、Evernoteがずっと出てきて。
ああ、はいはい。
Evernoteはいろんな情報を要求するアプリの代表格なのかなと思って、見てましたけど。
うん。
まあ、時間をみんなが使ってるアプリとしては、多分 YouTube とか Instagram なんでしょうけど、まあ、Apple 的に YouTube を紹介するのはなんとなく尺なんで、
うん、
Instagram を紹介したってことなんですかね。
ああ、そうですね。そうですね。インスタグラム、なんでしょうね。その、アプリごとに時間を制限できるっていうのは結構便利ですよね。やっぱり、自分も、ツイッターとか制限したいな。フェイスブックも制限したいですね。
まあ多分これ、ヒゲポンさんがまた喜ぶ感じの。
うん。
ツイッター1日30分までとか。
うん。まあでもあの人は多分自分の意思で制限できそうですよね。
そうね。まあストイックな人はいいんでしょうけどね、それで。
ええ。僕とかあるとありがたいですね。
うん。はい。まあこの辺は、やっとかっていう感じもしますけどね。
うん。
その、プラットフォームとしては、スマートフォン使ってほしいけど、やっぱり、責任ある使い方をする、してもらうという、そういう責任というか、あまり中毒にならないようにするっていう、そういう使命もまああるわけですよね。
まあ、ちょっとやりすぎちゃった感があるんじゃないですかね。
うん。
てへっていう感じの
。そうそう。
うん。
なんかこう、Apple Watch のリングとかみたいに、その、アローアンスとかリミットを超えなかったら何かアチーブメントがもらえるといいですけどね。
ああ、そうっすね。そういうゲーミフィケーションがあれば。
うん。
こう、ツイッター10日間使わなかったでしょうとか。
そうそうそう。デジタルデトックスするためのリングをどんどん閉じていくっていうね。
うんうん。
それいいアイデアじゃないですかね。
うん、それいいっすね。まあ、その、ただそれでもアプリの使用率は最大化しないといけないっていう、微妙なこう、バランスがありますね。
まあ、アップストアの人たちとかは、アプリをどんどんインストールしてもらうことが KPI だからね。
そうそうそう。
うん。
こう、寿司を握って握って握りまくれという感じの。
まあでもゲーミフィケーションしたら、その結果をツイッターにシェアしましょうみたいになって、なんだったんだそれはってことになっちゃうんですけどね。
うんうん
うん、
まあ、なんでしょうね。すべての人生をスマートフォンで送るようになるわけですから、こう。
はい。
はい。
ちょっともう1時間超えてきたね。ちゃちゃっと飛ばして。
巻いていきましょう。巻いていくと。
通知が良くなったのは多分、アンドロイド使いにとっては多分、普通。
うんうん。
アンドロイドみたいになったなっていうだけですかね。
そうですね。グループもできるようになったなと。う
ん、はい。
はい。
次、ミー文字。ミー文字は、アニ文字の、アニ文字っていうのはあれか、AR 文字でしたっけ？
アニ文字は、なんて言うんでしょうね。こう、宇宙人とかになりきることができるという、素晴らしい機能ですね。
ミー文字は今回、それ自分のアバターみたいなのが作れると。
うん、そういうことですね。
まあ、任天堂のミーとか。
そうそう。
みたいなものと。
そう。まあ、それがその、なんて言うんでしょうね。まあ、髪型変えたり、目の色変えたり、肌の色変えたり、結構自分でカスタマイズできるっちゃできるんですけど、自分でカスタマイズしないといけないっていうのが、
ああ。
なんか、面倒なとこですね。
自分でカメラ撮ったらなんか、作ってほしいってことですか？
そう、そうですね。その、なんでしょう。せっかく、AR で、画像をキャプチャーして、いろいろ目のバランスとか口のバランスとかもわかりますし、というんで、自動生成できるように、いずれはなるんじゃないですかね。
多分ですけど、自動生成すると、本人がこうなってほしくないというものになってしまう。
ああ、なるほど。
ということじゃないかなと思うんですよ。
うん。急に宇宙人になっちゃったりとか。
いや、そういうこともあるんですけど
。まあ、ちょっとこれ自分と違うって感じですよね。
っていうのと、いや、あとは、 あの、コンプレックスとか思ってる人とか、
ああ、はいはい。
ま
あ、
なんか、自分の目が細いなって思ってる人が、そのアプリで撮るとすごい目が細いアバターができちゃって、
ああ、なるほど。
なんか気分悪くなるとかってあると思うんですよね。
なるほど、なるほど。現実をありのままに映すのは良くない。
そう。なんかゲームとかのアバターってやっぱり自分のリアルライフとは違うものにしたいっていう欲求はあると思うんですよ。
うんうん。
だからその辺の余地を残しておく。もちろん自分みたいにしたいっていう人はどんどんね、カスタマイズすればいいと思いますけどね。
うん。
そこら辺は多分 Google だったらやっちゃうんだろうなと思うんだけど。
まあやっちゃって炎上する系ですよね。
そうそうそう。
それはあるわ。
絶対そうなると思うから。
確かに。そうですね。
Google がこれやったらデフォルトが俺こんな顔になってゲームがつくんだけどみたいなのが絶対出ると思うから。
まあそうですね。はい、あるわ。それはあるわって感じですね。
はい。
うん。
いやでもこれ最後の方にこう一覧のやつが出てて、あの、肌の色を指定しない場合は黄色になるんですけど、
うんうん。
なんかそれもこう、アジア人的にはすげえオフェンシブに感じるっていうのはありますね。
うん、確かに。そうですね。
もともと絵文字が黄色だったからねっていうのもありますけど、デフォルトカラー黄色はどうなんかなって思いますね。
うん、
肌のデフォルトカラー問題はすげえセンシティブだからね。
うん、そうですね。こう、画像認識も、こう、人間をどこまで人間と認識するか問題っていうのもセンシティブですよね。
そうそう。
うん。
いや、Google フォトでそれありましたよね。あの。
ありましたね。はい。
確かアフリカ系の男性の写真をゴリラっていうふうに認識して、
そうそう。
めちゃくちゃ炎上したっていう事件があったはず。
そうですね。
うん。
まあ、機械の気持ちはわかるけど、いろいろ問題は。
それ機械がにやってること全部そのままアプライすりゃいいってもんじゃないっていうことが、
うん。
うん。すごく、あの、教訓だったと思いますよね。
そうですね。
うん。
なるほど。じゃあ、やっぱここで自動化しないのは正しいことですね。
わかんないです。あの、憶測ですけどね。
うん。
でもテストしてみたのかもしれないですよ。それで、なんか、社内で、そういうフィードバックした人がいたんでしょうね、多分。
ああ、確かにそうですね。
うん。
こう、地獄の釜の蓋を開けてしまったのかもしれない
はい。
うん。まあ、確かに。まあ、ちょっとチャージすればいい感じに、こう、美しくしてくれるとかですね。
いやその辺もだからかなり倫理観のせめぎ合いなんで。
はい。
わかりますけどね。エンジニアとしてはそう、どんどんそういう機能を作っていきたいっていうのはあると思うんですけど。
そうそう。無邪気に追加していきたい。
Facebook はそういうのすぐやりそうだけどね。
ああ、そうですね。Facebook からある程度自動生成してくれんじゃなかったでしたっけかね。
かもしんないですね。
ええ、はい。
うん。
うん。
まあでも、任天堂とか Apple とかはそういうのやらないっていう。
うん、
感じがします。
わかります。はい。
うん。
すば
で、フェイスタイムね。
そうですね。
これ、グループオーディオって、やっとっていう気がしないでもないんだけど、すごい前からやるって言ってませんでしたっけ？
そうなんですよ。これですね、なんと言うんでしょう。僕前このグループにいたんでですね。
うんうん、
なかなかこう、やっとできたか感ありますね。5年越しでやったんで一大事業じゃないですかね。
あの、最後にデモしたのがフェイスタイムのチームの人だったと思うんですけど。
あ、そうですね。ロバートって言ってたのですね。ロバート・ガルシアって元同僚でですね。
うんうん、
いい感じに仕上がっていましたね。こう、ラテン系のエンジニアで、なんと言うんでしょうね。まあちょっと見ない間にヒゲを生やしていてですね、
うん、
こうエンジニアしばらく見ないとヒゲ生やす問題というのはあると思うんですけども
確かに、
だいたいみんな貫禄つけたくなるとヒゲを生やすっていうですね、
うん、
まあロバート元気そうでよかったです。
やばですね。
でこれそのそもそもで言うとこうフェイスタイムの前身で iChat っていうのがあって、
はいはい、
で iChat は複数人チャットができたんですね。
うん。
で、それがそのフェイスタイムでなぜ、1対1になったかっていうと、まあなんと言うんでしょうね。こう、事情でどうしても P2P にすべしという市場命題があってですね。まあその辺の事情は推して知るべしという感じで、まあとにかくこう P2P 前提で、P2P 前提だと複数人チャットは無理だねと。で、あとはその当時 3G でそのチャットを通さなくてはいけなかったんで、その待機の制限とかですね。 あとは P2P のそのホールパンチングですかね。P2P のコネクションを貼るときの制限とかいろいろあって、FaceTime 最小のバージョンでは1対1になったと。
うん、
で、その1対1のチャットをいつかはまあ iChat っぽく複数人できるようにしたいねと言って、早5年っていう感じで。いや、よかったね、という感じですね。
まあ、フェイスタイムの仕様は、明日にでもスタンダードボディに提出する用意があるって言ってましたからね。
ああ、言ってましたね。言ってましたね。早5年という感じで。
ええー。
うん。
まあ、でもようやくできて、グループオーディオがちゃんと使えるんだったら、これの録音に使うのもありかっていう気がしなくもないですけどね。
ああ、いいと思いますね。
うん。一回ね、Mac 同士のクイックタイムじゃない、フェイスタイムオーディオでやったんですよ。
うん。
結構でも途中で音がドロップしたのと、あとすごいね、僕の MacBook だと CPU めっちゃ使ってましたね、当時は。で、結構ファンが途中で鳴る感じの。
なるほど、なるほど。
そこが当時は問題だったんだけど、これは今回次のバージョンはどうかなっていうのは、まあ試してみたいですけどね。
まあちょっと試してみてですね。うん。どうかな。うん、ちょっと不安はありますけどね。
はい。
はい。この32人チャットできるっていうのが、まあそのサーバーを立てたってことですね。サーバー側で、オーディオストリームなりビデオストリームをミックスダウンして、ミックスして、1ストリームにして、デバイスに振らせるっていうインフラを作ったということで、
うんうん、
結構頑張ったんじゃないかと思いますね。
まあ、その辺が時間かかった一つの理由ってことなんですかね。
うん。まあ、それにしても5年かかるかよっていう気はしますけど、まあ、置いといて。
はい。
はい。
iOS は一応以上ってことになってますけど。
うん、そうですね。はい。一通り。まあ、なんでしょう。大きい目立った機能っていうよりは、ファインチューニングというか、パフォーマンスチューニングしたと。
うん。
いうところで、良いリリースなのではないでしょうかと。
はい。まあ、細かいとこはセッションとかまあ出てるんで、見たりして、また来週、引き続き掘ってみたい話題があれば聞いてみようかなって思います。次、ウォッチ OS？
そうですね、ウォッチ OS。
まあ、ウォッチ OS 自体僕らウォッチ、Apple Watch 使ってないんであまりコメントすることないんですけど。
いや、まあでも、その、ケビン・リンチ生きててよかったですね。この、なんと言うんでしょう。今回プレゼン全体、マーケティング集がちょっと強かったと思うんですけども。
うん、うん。
その中で一服の清涼剤というかですね。こう、マタロウがとつとつと喋り続けてですね。こう、聴衆はどこで拍手を入れるかタイミングが読めなくてですね。このよくわかんなくなっちゃうとかですね。
まあ、確かにね、拍手入れるタイミングを作ってくんないんでね、マタロウは。
そうそう、
うん。
このナードな感じがすごく良かったですね。途中でこう、なんでしょう、ハイキングのアクティビティをトラックするのに、長いステージ歩くのが大変だとかはですね、そこもまたナードなコネットを。
言ってた話ね、確かにね、
。
でもこれプレゼンしたのが、実際にデモしたのは女性で、
うん、
バイク乗りながらやるっていうね。
そうですね。そう。息上がりながらやってましたけど。
それとはかなり好対照な感じで。
うんうん。
うん、
いや、良かったですね。
いや、しかし僕的に一番気になったのは WebKit ですけどね。
ああ、そうですね。
ええー。
これはよく乗っけたって感じはありますね。
いや、でも、見たいですか？ウォッチで、Web ページ。
まあ、表現力が上がるっていう意味ではいいんじゃないかな。
まあ、いざという時にあったらいいよね、ないよりはいいよねってのはわかりますけど。
うんうん。
散々こうデジタルウェルビーイングとかディストラクトしないとか言ってる横で、ジムでサイクリングしながらウェブページ見れますっていうのは全然違うんじゃないかなと思うん
ですよ。そうですね。そうですね。うん。
いや、だってケビン・リンチが言ってるぐらいだから、iOS13 でフラッシュ乗りますって言い出してもおかしくないですからね。
ああ、ここで出てくるかっていう感じはありますけどね。まあでも WebKit 乗っけて WebGL も動かして WebAssembly も動かしてちょっと夢は広がる感じはありますけども。
ええ。
まあ、重いだろうなっていう。どうなのかな。
なんかでもね、ウォッチ OS 向けのウェブページの作り方っていう、Apple のデベロッパーページがもうできてました。
おお、そうですか。
新しいメタタグを入れなきゃいけないですけどね。
おお。
なんか、ビューポートを指定して、幅がすごい狭いんで、もう100何ピクセルとかっていう感じで指定しなきゃいけないみたいな。
こう、なんでしょう。ガラケー向けの HTML みたいな感じになりますかね。
WAP とか CHTML の時代再びみたいな。
うん。
僕はほんと使ってないんでわかんないですけど、デベロッパー的にはそのサードパーティー向けにバックグラウンドでオーディオが再生できる API とか、そういうのが今までなかったみたいなんですよね。
うんうん。
だから、サードパーティーのポッドキャストアプリは、ウォッチで再生するアプリを今まで作れなかったんですけど、まあ、作るとしたら、そのなんか、ウェブキットじゃないな。なんかの API を使って無理やりアプリが裏で切られないようにするとか、落とされないようにするみたいな、そういうハックが必要だったんですけど、それがいらなくなったって言ってましたね。
うんうん。まあ、いろいろできることが多くなって、ただバッテリーの持ちはどうなるのかっていうのは気になるとこですかね。
まあね。
はい。まあ、ポッチは、そんなとこですかね。
だいぶ、こう、加速してまいりましたけど。
はい、はい。
Apple TV。
Apple TV。
これは、僕は Apple TV のユーザーのヘビーユーザーなんで、アップデートの内容は良かったと思うんですよね。ドルビーアトモスサポートとか、新しいスクリーンセーバーとか、あと、場所が見られるようになったのは結構僕は嬉しいですね。
ああ。
見てて、ここすげえ綺麗だな、どこなんだろうと思っても分かんないんですよ、場所が。
うん。
うん。それがタップすると場所が出ますっていうのは、まあ結構いいなって思いますけど。
あ、こう、スクリーンセーバーでこれがどこの場所かと。
そうそうそう。
ああ。まあ確かに嬉しいっちゃ嬉しい。こう、Windows 10の起動画面とかも写真になってるんですけども。
うん。
それはこう、毎回解説というか、小ネタが出てくるんですね。
ああ。Bing のトップページみたいな感じですよね。
ああ、そんな感じですね。そんな感じ。うん、
まあでも全体として、Apple TV は WWDC ではいらない感が出てましたけど。
うん、うん。
なんか、デベロッパー向けの機能は何も解説されてないっていう。
うん、そうですね。まあ、プラットフォームとして、なんでしょう。ドルビーアトモス対応とか、その辺も大きいっちゃ大きいけど、あそこで話した内容は、まあ、マーケティングのジャーゴンっぽかったですね。
そうそうそう。
Yeah.
それはだから製品発表会でいいよねっていう感じはしましたね。
うんうん。
うん。
まあ、ただあれ見てちょっと 4K いいなという気にはなったんで。
あ、まだ 4K 買ってないんでしたっけ？
そうなんですよ。今んとこテレビだけが 4K なんで、これ 4K 対応にしようと思ったら、AV レシーバーと Apple TV と、それからプレステ4も 4K 対応にしないといけないというです
ね。まあそうですね。
うん。
日本は今でも 4K 見れるのは Netflix ぐらいでしょ？あと Amazon プライム？
Netflix と、まああとケーブル TV もインフラ自体は対応しててですね。
ああ。
例えば綺麗な景色とかですね。こう鳥が飛んでるとか、そういうのは見ることができます。
でもあれですね、テレビが、BS テレビが 4K 始まるんですよね、もうすぐ。
うん。うん。
うん、でも今までのチューナーでは見れないっていう、罠が。
そう。月1000円くらい追加で新しいチューナーを借りてとか、そういう世界ですかね。はいはい、
そこが若干微妙？
うん。いや、まあでももう 4K 行くしかないなと、ちょっと覚悟決めました。
うん。
うん、
4K もそうですけど、HDR がやっぱ重要じゃないですかね。
ああ、そうっすね。HDR、まだそのテレビ側で企画が、一応企画自体はあるんですけど、
うん、
実装が統一されてないんですよね。
HDR10 とドルビービジョンでしたっけ？
うん、うん。その HDR10 も規格はあるけど戻ってくる値ですね。テレビにクエリして最大輝度を調べられるんですけども、
うん、
そこがこうベンダーによってこう適当な感じだったりとかですね、
うん、
まあ、まだあと 2,3 年枯れるまで時間がかかるんじゃないかなっていう気はしますかね。
そう、僕も多分前話したかもしれないですけど、HDR10 はサポートしてるんですけど、なんかオーディオマニアがとかビデオマニアが集まるフォーラムに行って僕の機種を調べると、
うん、
この機種の HDR10 サポートはフェイクだっていうのが書いてあって。
そう、それそれ。それそれですね。
HDR10 の信号を受け付けるけど、実際は、ダウングレードしてる、表示してるに過ぎないっていうことが書いてあって。
そうそう。ええ。うん、そのマニアに言わせるとですね。
まあ確かになーって思いましたね。
うん、鼻で笑われる感じですよね。はい。
はい。Apple TV のセッションが一応昨日あったのかな？
はい。
で、ビデオ見たんですけど、
うん、
その TBML っていう、僕がなんか断るごとに話している、その XML で Apple TV の UI が書けるやつ、
うん、
うん。あれの解説をしていて、去年はこのセッションなかったんで、あ、やっとアップデートしてくれたんだと思ったんですよ。
うん、
でも、話してる内容を見たら2年前と全く変わってなかったですね。
おぉ、図工って感じです、ね。
その機能は2年前からあったんじゃないのかっていう。
うん、
で、なんか、プログレスバーがコントロールできるようになりましたとか、すげえしょうもないことを話してて、それは欲しかったものではないみたいなことを思いましたね。
おぉ、例えばどんな機能が欲しいとかってあります？
いや、わかんないです。なんか全然思いつかないですけど、TBML って結構テンプレートがいっぱいあるんですよ。
うん、
その、よくあるページのレイアウトは全部テンプレートっていうそのエレメントを作ると、Apple TV がいい具合にレイアウトしてくれて、で、UI のそのスクロールとか全部勝手にやってくれるんですね。だから、ビデオの一覧を出したかったら、なんかビデオ一覧をカルーセルで出すテンプレートとかって指定して、ビデオファイルのサムネイル指定しとくと、カルーセルがバーって勝手にできるんですよ。
ああ、はい。はい。
そう。それがね、15種類ぐらい多分あるのかな。で、それをもっと増やしてくれたらいいのになとか思ってましたね。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、デザインするのめんどくさいんで、もう全部 UI 作ってほしいなっていうのが僕の、思いだったんですけど。まあ、今回アップデートしたのかもしれないけど、そのセッションでは紹介されてなかったですね。
なるほど、なるほど。まあ、そうですね。どれくらいまでカスタマイズできるようにした方がいいのか。まあいいのかな。
いや、結局、Hulu とか、Amazon プライムとか YouTube って、Apple TV のアプリ開いても全然 Apple TV じゃない UI 出てくるわけなんですよ。
うんうん、
でそれは何かっていうと WebKit を多分中で使ってるんですね、
うん。
で、公式にはそれは使ってはいけないことになってるんですけど、多分彼らは Apple とねごって、
特定のアプリだけは使えると。
そう、使えるようにしたと思うんですよね。だけど、ユーザーとしては WebKit で書かれたアプリはなんかレスポンス悪いし、UI のビヘイビアが他と違うから、作法が違うから、まあやめてほしいと思っていて、
うん、
まあそこら辺をね、ちゃんとブリッジしてくれればいいのになって思ってました。
ああ、なるほど。なるほど。
はい。
まあちょっと微妙ですね。Netflix は、なんとなくこう、その、まあ独自 UI なんで、プレステ4でやってもテレビで動かしても、同じ体験的な感じがあるんですけども。
そうそう。
Apple TV だとまたちょっと違う感じになりますよね、UI が。Netflix。
そうそうそう。Netflix は、その、自分らしい UI を出してる中ではかなりまともな方だと思いますね。
ああ。Hulu とかもっと強烈です。
Hulu強烈ですね。
おぉ。
メニューがすげえ変なとこにあるし。
うん。
うん。そのメニューをそのリモコンでスワイプしたときに Apple TV のデフォルトの挙動っていうのはスワイプしたらタブがすぐ切り替わるですよ。
うん。
ですけど Hulu とか Amazon プライムはスワイプしてクリックしないといけないんですね。
ああ。
それは完全にその UI が違うんです。
うんうんうん。
だから破綻してると思うんですよね。
うん。
うん。その辺の作法というか、
なるほど、なるほど。
やっぱそこら辺は共通にしてほしいわけですよね。
うん。
はい。
うん、なんとなくわかりました。
ええ。てな感じで。
てな感じで、MacOS いきますかね。
ああ、そうですね。
ええ。
まあ、最後に取っといた感じですけど。
うん。
モハービー。
モハービー、来ましたね。砂漠に行きましたね。
砂漠。いや、僕はヨセミテから、エルキャピタン、シエラと来て、またスキーリゾートになるんじゃないかっていう、
ああ。
うん、北カリフォルニアの、そう、ダホとかノースターとか、という懸念が僕はありまして、なんでかというと、うちの会社のソフトウェアの名前は全部、カリフォルニアのスキーリゾートの名前なんですよ。
へ
ー。コードネームが。
うんうん。
で、実際シエラっていうアプリはあって、もう今使ってないんですけどね。で、他の他方にあるいろんなリゾートの名前はソフトウェアの名前で使ってるんですよね。
うん。
だから被ると、こう、めんどくさいなっていうか。
ああ、それありますね。なんかノースターなんかもインテルのコードネームで使われてたかな。
うん。まあ、大体こう、いろいろ被りますよね。
うん、うん。
いっぱい使ってると。
うん。
まあでも今回、モハービーは全然違うとこ行ったんで。
うん。いいと思いますね。
今までってね、カリフォルニアの地名だけど、大体北カリフォルニアだったんだけど、今回めっちゃ南に行ったというか。
うん、そうっすね。
うん。
南にだんだん移っていくんですかね。
でもこの今までの、この数年のパターンだと、ヨセミテ出しているキャピタン、シエラ出してハイシエラっていう、こう、
うんうん、
レパードからスノーレパードのような、とかライオンからマウンテンライオンのような、その、なんかちょっと似たようなところに移っていくじゃないですか。
うん。なんでモハービの次は、そう。何なんだろうな。
一応調べてみたんですけど、
おうほう、はい。
モハービの近くにある砂漠っていうことで言うと、デスバレー、
ああ。
っていうことになるみたいです。
おぉ、かっこいいですね。かっこいい。
MacOS デスバレーかっこいいけど、中二感がすごいかな。
うん、素晴らしいですね。使ってると80度くらいにこう、筐体が上がってですね、あちあちになるっていう。
灼熱だよって言われますよね。
ええ。
うん。
じゃあ、それで行きましょう。次はデスバレー。
予想です。
はい。
はい。まあ、ダークモードですか、目玉は。
うん、ダークモード、目玉って言っていいのかあれですけど、まあ、ダークモード、目玉ですね。
今のバージョンにもありますよね。そのメニューバーとかを黒にするのはあるんですよね。
ああ、うん、そうでしたっけ。
そう。一番上のその白いところ、あれを黒にするのはあるんですよ。でも今回のやつは、そのアプリの中身とか、ファインダーのそのタブとかも全部、それに合わせてアピアランスを変えるってことですよね。
おお。どこで黒くできます？デスクトップ。
ね、それハイシェラーですか？
あ、これか。そうですね。ああ、ありますね。ジェネラルのアピアランスでグラファイトってのがある。
そうそう。
おう。おう。
まあ、今までよりももっとこう、システムワイドで変更できて。
うん。
で、かつサードパーティーのアプリとかもそれによって変えることができるんですよね。
うんうん。
これ Apple TV の話をしとくと、Apple TV もダークモードとライトモードってあるんですよ。
ああ、はい。そういえば言ってましたね。そうそう、何回か前で。はい。
だからこれを見たときに、あ、Apple TV で見たやつだなって思って。
うん。
うん。
まあ、中二感あって、かっこいいはかっこいいですね。
多分これ iOS に来年来るんじゃないですか。
iOS にも来ると思いますね。ここはですね、有機EL 採用への布石じゃないかと思います。
まあ、黒がそのまま黒にできますからね。
うん、そうですね。有機EL で黒を出すと、その、まあ、Android なんかでもそうですけど、その、消費電力は極小になるんでですね。
うん。
まあ、やっぱり基本は黒ですね。IPS 液晶でも、白の方が電力ちょっとは食うんで、
うん、
やっぱりダークモードにした方がバッテリー長持ちするはずですね。
うん。最初ファインダーが黒でかどうなんかなと思ったけど、ね、結局でもサファリとか使ったら、そのウェブページの背景は白だったり、黒だったり、まちまちなわけですよね。
うん、うん。
だからどうなんかなと思ったけど、X コードがダークモードっていうのにちょっと盛り上がってて、まあそれはわかるなって思いました。
そうですね。なんか開発ツールはなんとなく黒の方がしっくりする感じがしますかね。
ターミナル黒にしたいですよね、やっぱね。
そうそう、うん。ターミナルは黒バックグラウンドだし、あとサブリームテキストとかも黒でやってますかね。
うんうん。
まあただファインダー黒にするとどうなのかな。昔 Windows Vista っていう OS がありましたけども、あれも黒で攻めてたけど、いまいち評判は良くなかったような。
そうでしたっけ？
うん、どうだったかな。
Vista 使ったことないか分かんないな。Vista って7の前ですよね。
7の前ですね。
うんうん。 XP の後の7の前。
うん。うん、これこれ、Windows Vista Dark Theme ってのがあって。
あは。
中二感溢れるいい感じだったんですけど。
本当だ。でもこれ、ああ、エクスプローラーとかも黒になってますね。
うん、そう、全黒ですね。
うん。ビスタ再びか。
うん。
モハベはビスタから、その機能をパクったのか。
文字通り黒歴史になってしまわないかとか
。まさにね。
はい。
ええ
ー。まあ、というんで、ダークモード。まあ、使ってはみるかなという感じですね。バッテリーには優しい。はい。
開発者的には32ビットアプリサポート最後っていうのと、OpenGL サポートを終了。
うん、そうですね。まあ32ビットは割とメイクセンスではあるんですよね。
うん。
そのまあパフォーマンスインパクトもそれなりにあるんで、64ビットに移行するっていうのは正しいことだと思いますし。あとはそうですね。まあ、インテルなんかは未だにこう、8ビットアプリも動くような、その構造になってるわけですけども、
うん、
まあ、ARM なんかはその辺互換性切り捨てられればですね、64ビットオンリーの CPU っていうのも出てくる余地はあったりするんでですね。まあ、アプリケーション側は64ビットは行くべき道だと思いますね。
うん。
だがしかしですね、OpenGL 切ってしまうのかという。
オープン CL もそうですけど、オープン GL ね。
そうですね。オープン GL もオープン CL もですね。はい、バルカン採用を願ったらこのざまだという感じですね。
もうメタルにオールインという感じですか。
そうですね。メタル、まあメタル自体は悪くないんですけども、オープン GL 切り、うん、どう。そうですね。まあオープン GL もオープン CL もクロノスっていうですね。五越同州の業界団体があってですね。まあそこがお互い牽制し合いながらゆっくりと仕様を作るっていう良くない点はあるんですけども。まあそれはそれとして一応オープンなスタンダード企画ではあるんで、そことたもとを分かつというのはそうですかという感じですね。
うん。
うん。
まあどうなんですか？開発者的には、そのユニティとかフレームワーク経由で使うからメタルサポートされてれば別にいいんじゃないですか？
ですね。まあ最近のはそうですね。まあここで影響あるのはその OpenGL のランタイム自体はしばらく残りますよって言ってますけども、
うん、
例えばそうですね。次の次とか次の次の次で OpenGL 自体こう動かなくなりますよっていうのが、まあ特に iOS だとありがちな通例なんでですね。そこで、こう、OpenGL アプリの、この、大量死滅が起きるとですね、うん、ちょっと、大変かなという気がしますかね。
うん。
うん、
そのアプリは、メタルを使うように書き換えて、アップデートしなきゃいけないっていう。
そう、そういうことですね。
うん。
うん、で、まあ、うん。OpenGL 自体は、まあ、言ってよしといえば言ってよし。ただ、そこに、その次にバルカンさんというのがいるんでですね、ぜひ、バルカンさんもよろしくお願いしますと、言いたい、言いたいですね。
うん。
うん。
そこは、まあ、プラットフォーム間の争いですか、それは。
そうですね、そうですね。世知辛いですね。
政治ですね、これはね。
はい。そのメタル自体も、まあ、悪くはないんですけども、このオブジェクティブ C と Swift しかバインディングがないというのと、
ああ
まあそこが一番ですかね。なんでこう iOS のためだけに独自実装しなくちゃいけないっていうのがちょっと大変かなと。
うんうん、
で、一つそのバルカンの方で、この間オープンソースリリースしたのがですね、モルテン VK っていうやつでですね、これがその、メタルの上にレイヤーを一個乗っけて、バルカを動かすっていうのがあるんでですね。それを使うのはいいかもとか、いろいろ。
バルカンとメタルをブリッジしてくれってこと？
メタルの上に、疑似バルカンレイヤーを作るって感じですかね。
うんうんうん、じゃあバルカン向けにターゲットして書けば動く？
うん、そういうことです。
うん、遅そうですけど、そんなもんないですか？
あ、まあ、完全ネイティブなパフォーマンスでないですけど、数パーセントとかオーバーヘッドがあるくらいで済むと思いますね。あの、バルカンもメタルもダイレクト X12 もですね、やってることはほとんど同じなんですね。
うん。
なんで、そう、あえて API を変える意味があるのか問題っていうのがやっぱりあってですね。
うん。
うん。
変換して済む話だったら別にいいじゃんっていう気もしないでもない。
そう、そうなんですね。
まあでもダイレクトに書きたいっていう、やっぱそこシビアですからね、パフォーマンスは。
まあそれもありますし、うん、自分でコントロールしたいっていう気持ちもわかりますんで。
API とかね、その、開発、プラットフォームとしては、自分たちのコントロールできるところでやりたいってことですよね。
うん、そうですね。そうですね。うん、まあではあるんですが、まあ、片や USDG を採用しましたと言いつつ、片や OpenGL ディプリケーションしましたというですね。このアメとムチが、いい感じでこう、いい感じでこう、痺れてきますね。
うん。スタンダードとかで思い出しましたけど、今年の iOS なり、MacOS のアナウンスで、HEIF とか、何でしたっけ？
ああ、そうですね。
HEIF
とか、HEB、
HBIC でしたっけ、
うんうん、
あの辺の話全く出なかったですけど。
そうですね。出なかったですね。今年出なかった系というので言えば、その辺とか、あとマシンラーニングの M の字もあんまり出なかった とかですね。
いや、一応ありましたよ。その Core ML、Create ML とか。
ああ、そっかそっか。その辺はあったか、
うん。メタルで ML やりましょうみたいなのありましたよね。
あったあった。ありましたね。
うん。はい。あ、まあ、あとは OS の機能で言うと、デスクトップスタックとか、これは散らかってる人がボタンを押すと、ファイルの種類ごととかに分けてくれますよっていう余計なお世話っぽい機能ではありますけど。
うんうん、まあ僕のデスクトップも相当散らかってるんで、ちょっとありがたい、ありがたいですね。
でも、散らかってるなりにどこに何があるかっていうのはある程度把握してるんじゃないですか。
いや、もうカオスになっててですね。
あ、そう。
あの、スクリーンショットを撮って、そのまんまにしてあるんで。よくわかんないスクリーンショットが、こう、山積みになってるって感じですね。
うん、まあ、それはよくありますね。
はい。はい、
僕は、あの、ホームの下の添付、TMP と、あと、ダウンロードフォルダーはもう、かなりカオス。
ああ、わかります。わかります、
うん。デスクトップはあんまり、なるべく置かないようにしておるんで。
うん。
何もないですけど、基本は。
うん。
うん。
ダウンロードとかもう半年くらいほっといて、あとは全部半年ごとにクリアとか、そんなですよね。
ああ、もう僕半年ってレベルじゃないですよ。
お。
もう5年ぐらい多分何もないですよ。
熟成されてますね。
熟成されたダウンロードフォルダに。あ、多分これダウンロードにあるなとか思ってると、
うん。
あの、あるんで。
うん。
うん。まあ、どうなんですかね。まあ、あって困る人はいないと思いますけど、別に、これが欲しいものかと言われると、
うん、
謎っていうのがスタック。
はい。
クイックルックとクイックアクションっていうのが、これ多分ファインダーとプレビューが合体したみたいな感じなのかな。
うん。まあ、今できることとどう違うのかな。
ファインダーで例えば JPEG がいっぱい入ったフォルダーを開いたら、カルーセルとかでサムネイル出てきて、写真がサイドバーとかで見れて、
うん。
で、そっから直接編集とかできたりとか、あとその JPEG をファイルタイプとしてサポートしてるアプリが、その iOS のシェアシートみたいな感じで、アクションをなんか追加できるみたいなんですよね。
ああ、ほうほう。
例えばですけど、ライトルームを入れてたら、ライトルームの機能でレタッチしたりとか、そのアプリで開いたりとか、
うん、
ローテートしたりとか、そういうのが多分サードパーティーのアプリからできるようになるみたいなことっぽいですね。
まあ嬉しいような嬉しくないようなって感じですかね。
うん、
最近ちょっとこのタックスリターンとかで PDF をファインダーでプレビューしながら作業すること多いんですけども、
うんうん、
結構困るのがそのプレビューしてる PDF がちょっとした表紙に消えちゃうことなんですね。
わかります。
ええ、
あの、プレビューって、あの、プレビューアプリの方ですか？それか、クイックルック。
クイックルックの方、ことですね。
あ、クイックルックって、あれ、本当にクイックだから、カーソルが外れると消えちゃうんですよね。
そうそうそうそう。
うん。
そうそう。
はい。それは僕も悩んでました。
はい。これいい手ないですかね。
どうなんかな。なんか良くなってる感はあるので、もしかしたら解消してるかもしれないですけどね。
お
う。うん。
期待しましょう。
でもスクリーンショットとか、スクリーンキャスト、その、
うん、
画面を録画するみたいなのはちょっと地味に良くなってるっぽくて。
うんうん。
まあまあ。
まあまあ嬉しいですね。
ね、いいですね。
うん。このバグの再現なんかもスクリーンレコード送ると簡単だったりとかするんで。
はいはい。
意外と使うと思いますね。
あとなんかコンティニューティーカメラっていうんで、その iPhone で写真を撮ったら、その写真が Mac にすぐ現れるみたいな。まあ AirDrop で今多分やってると思うんですけど、それがストリームラインされてできるみたいなことですかね。
ああ、なるほど。
うんうん。
まあその辺の融合具合はいいなっていう、羨ましいですね。
ええー。ML 関係は、サイズを小さくしたりとか、なんかクオンタイゼーションどうのこうので、頑張りましたっていうのは、なんか白郎さんが話してたような気がするんですけど。
ああ、そうですね。テンセルフローライトとかに、ごく近い感じですかね。
ですよね。
うん。まあ、その辺は、まあ、流行りというか、誰もみんな同じ方向を向いてるっていう、さっきのメタルと、バルカンの話に近い感じはありますかね。
うんうん。
まあみんな同じことをやっていると。違う API で。
まあ二度手間っちゃ二度手間ですけど、まあプラットフォーマーとしては自分のところで抱えとかないとっていうリスクがあるんですかね。
うんうん。その辺は、まあわからなくもないですね。
eGPU の話が何回か出てたと思うんですけど、外付けっていうか、ディスクリート GPU。
ああ、そうですね。はい。
を使って、MacBook とか、iMac Pro とかは、さらに速くしましょうみたいな。
うん、うん、うん。
まあ、配信エラーでも確かサポートしてて、そのサポートがよりこう広がったというか、
うん。
よりネイティブになったことってことなのかなと思うんですけど。
うん。なかなか、微妙なとこではありますね。まあ、アーティスト向け、アーティストの中でもその 3DCG を作るとかですね。結構、そのハイロードなことをする人には使い勝手があるかとは思うんですけども、どうだろうな、実際使うかっていうと、使わないかもなと。まあ、使わない機能でもあるし、実装結構面倒なんですね。こう、途中でこう、なんでしょう。そのプラグを抜いたりした場合にクラッシュしないとかですね。
うん。
なかなかトリッキーな実装が必要だったりとかですね。
ちょうどね、昨日かな、ドリキンの YouTube チャンネルで、新しく出た eGPU を MacBook Pro で試すっていう動画をアップしてたんですよ。
ほうほうほう。
で、彼の YouTube 動画って、まあ、4K とかでいつも作っていて、その MacBook Pro 2017年のやつだと、結構追いつかないみたいなんですよ。
うん。
で、普段はだからそのもうちょっとパワフルな、Windows のラップトップを使ってるんですね。とか、ラップトップとか PC とか。
うん。
で、その eGPU をつけてやるっていうデモを見たら、まあ、10分レンダリングにかかってたのが3分とか4分とか。
ああ、なるほど。
で、できてたんで、まあ結構効果はあるというかね。
うん。
プレゼンでも、モハービーのプレゼンで言ってましたけど、まあ、最初 iMac Pro での数字を見せて、MacBook Pro だとこんなに増えますよっていうのはまあ当たり前っていうか、MacBook Pro もともとがしょぼいんだから、その倍率で言ったら良くなるの当たり前だろうって思ったんですけど。まあでも確かにもともとが非力でもそういう外付けでガガッとパワーアップできるっていうのはまあまあ、割といいのかなって思いましたね。
まあそうですね。うん、確かに、役に立つこともあるかもっちゃあるかも。
ニッチはニッチなんですね。
そうですね。まあ一つポイントとしてはですね、こう、モバイル向けの GPU のパフォーマンスがここしばらく停滞してた問題ってのはあったんですけども、
うんうん、
それはその、例えば今 MacBook Pro だと GeForce のエンベデッド向けの1070とか積んでんのかな。まあその、 ちょっと頭打ち感がここ 2,3 年あったんですけどもですね、そこがですね、こう、この後ちょっと触れたいと思ってる AMD のベガとかですね、うん、その辺で、解消されつつあるブレイクスルーが見えかけているんでですね、なんとなくもうちょっとしたら、こう MacBook Pro でこれだけいい GPU が詰めましたと。はいはい、eGPU はいらない子になりました、ありがとうございましたっていう未来がなくはないかなとか、まあ難しいとこっすね。こうドックが好きか嫌いかっていうのはありますかね。
ドック？
ドック、ラップトップにドックをつけて、
ああはいはい、母感をなんかつなげるみたいなやつですね。
うん、そんな感じですね。
うん、
どうでしょう、母感とか使ったりします？
いやー使わないですけど、
うん、
要は家に帰ったらそのドッキングステーションがあって、そこにラップトップを挿すと外付けディスプレイとかパワーとかハードドライブとかにつながるみたいな、そういう話ですね。
そうそうそうそう、そういう感じです、
うん、まあかっこよさはあるけどなんかスマートじゃないなっていう感じはする。
うん、そうですね、まあ、僕が使う時も家でラップトップ使う時は何でしょう、こうソファーで使ったりベッドで使ったりするんで、
うん、
特に決まった場所で使うっていう感じではないかなとか。
まあだからそのエンコードするときとか、すごいヘビーな処理をするときだけ机に持ってって、で繋ぐみたいな、そういうことじゃないんですかね。
まあそうっすね。
普段から何、四六時中、ものすごいホースパワーが必要なことをしてるわけじゃないですか、ラップトップで。
うんうんうん。
でもエンコードとかビデオの作業とか、僕もだってそのロジックで、ファイル書き出す。この話何度もしますけど。
うん。
そこだけもっとパワフルなマシン欲しいなと思いますもん。
ああ、なるほど。
普段は全くいらないけど。
うん。
うん。もうさっきなんか、GPU が良くなるっていう話で、eGPU っていうのと、
お
eGPU っていうので、こう、
ええ、
ダジャレかって思ってしまいましたけど。
あ、いえ。そうっすね。まあ、あったらあったでいいかもなというくらいですかね。
まあでもあれですよ、ドリキンは外付けのディスクリート GPU を持って、あ、これ軽いなとか言って、出張に持っていけるなみたいなこと言ってましたからね。
おお、そうですか。
それとラップトップを出張で持っていくのかって思いましたけど。
ええ、
まあでも実際買うとなんかキャリングケースみたいなのが付いてるみたいで。
ああ。
まあ、持っていくという用途が全く考えられてないわけでもないみたいな。
ああ、ユースケースとしてはそれか。ああ、なるほど。まあじゃあ iMac Pro とか Mac Pro を持ち運ぶよりは断然軽いですよっていう。
そうですね。そうそう。
うん、それはわかりますね。うん、
まあ、iMac Pro をスターバックスに持ち込んで作業するっていうのがありましたけど、ね、ネタが。
昔、うんうんうん。まあ確かにそれに比べると何ぼか楽だと思います。はい。
うんうんうん、はい。Mac の最後ですけど、
うん、
MacOS と iOS をマージしますかっていう質問ですね。
ああ、ありましたね。
はい。
ノーと言ってましたが。
ノーなんだけど、
だが
、はい、だがしかし
、
iOS のアプリが MacOS で動くようにするぞっていうことを言ってるわけですよね、結局。
うん、そうですね、はい。はい。ちょっとシーンとしてましたよね。うん、
これはまあ、ブルームバーグとかで噂が出ていた。まあ、噂が出ていたけど、どういう形で実装されるのかっていうのはまあ、わかんなくて。
うん、うん。
で、今回一応はっきりしたのは UI キットの一部が Mac でそのまま動くと。ね、まあそのままではなくてちょっと違う感じにはなるんですけど、
うん、
まあ実際見た感じだとその iPad のアプリが Windows 付きで動くようになるみたいな感じですね。
うん、そんな感じですね。はい。
うん、
その例えば Android ですと Arc++ ってのがあって、Chromebook で Android アプリが動くんですね。
うん、
でまあ仕組みとしてはそれに近い感じ、仕組みというか何でしょう、できることとしては近い感じがありますね。はい。これがですね、今年じゃなくて来年来るという感じですね。で、これが来ると、その、なんと言うんでしょう。iOS 向けのアプリが MacOS に溢れ返るわけですけれども。
そうね。
一つは、あれですね、さっき言ったような、モバイル市場の潮目が変わってるんで、 まあ新しいフロンティアを作んないといけないっていう努力ですね。
うん。
で、まああともう一つはやっぱり、MacOS 自体を、にアプリを増やしたいというのはあると思いますね。
まあ後者じゃないですかね、その、MacOS のアプリを書くっていう人も減ってるし、動機もだいぶ減ってきてるとは思うんですよね。
うん、うん。
で、じゃあ、Mac 向けにアプリ書くのどうするかっていうと、みんな Electron とか使うわけじゃないですか。その Electron ってウェブブラウザー埋め込んで、まあ、Slack とかいい例ですよね。
うん。カバーネイティブ的な。
そうですね。で、まあ、Electron で動くっちゃ動くけど、メモリめっちゃ食うし、なんかネイティブとちょっと動き違うし、みたいな。そういう不満をみんな Mac のユーザーとかは持っていて。で、そこにこの解決策としては、みんな iOS で iPad とかのアプリ作り方わかるでしょって言って、それをちょちょっと変えてマウスとかで動くようにすればいいですよっていうのがこれなんですよね。
うんうん。
でも、Electron とかで、その動きがネイティブっぽくないっつって不満を持ってる人は、これで満足するとは思えないんだよね。
うん。つまり、完全にネイティブなアプリでないと満足しないっていう。
その、エレクトロンとかに何が不満かっていうのは多分、まあ、一つはパフォーマンスが良くないとか、メモリめっちゃ食うとかっていうのが多分一つですよね。
うん、
で、もう一つはそのなんか Mac アプリっぽくないとか、その右クリックした時の挙動が違うとか。
ああ、なるほど。なるほど。
うん。なんか、サイドバーとタブがあって、ファイルメニューがあってみたいなのが、そういうのがちょっと違うっていうのはありますよね。キーボードショートカットとか。
うん、
まあ多分、この、UI キットサポートも、ある程度のとこまでは多分サポートするんでしょうけどね。ファイルオープンもできるし、キーボードショートカットとかも多分、ニュースアプリとかだと、コマンド F でフェイバリットできるみたいななんかあったんで、まあ、ある程度はサポートするんでしょうけど、ネイティブっぽさを求める人にとってはちょっと満足できないんじゃないですか。
まあ結局のとこ、それなりにカスタマイズはいるだろうっていう。
そうそう。
まあそれはありだと思いますね。
うん。
うん、
実際、Android を Chromebook で動かすっていうのはどうなんですか？なんか前も聞いた気がするけど。
それなりにニーズがある感じですかね。うん、なんて言うんでしょう。こう、Chromebook アメリカで大人気なんでですね。特にエデュケーション向けですね。
そっか。
アメリカの学校ではみんな Chromebook を使ってるんで、そこで別の Android アプリを動かしたい、ゲームを動かしたいっていうのは一つあるかなっていうのと、まあ、あと日本ではあんまりないんですけども、韓国とか中国とかだと、Android アプリをエミュレーターで動かして、ゲームするっていうスタイルが結構多いらしくてですね。
うん。
例えば、MMO、Android 向けの MMO を Chromebook じゃないや、エミュレーターで動かして、1日7、8時間プレイするっていうですね、こうハードコアなゲーマーが多いらしく。
うん。
で、意外とその、まあ、ラップトップでモバイル向けのアプリを動かすっていうこと自体は使い道あるっぽいですね。
なるほどね。でも Chromebook は元からネイティブアプリっていうものがないんで、
うん。
ウェブアプリか、Android アプリかじゃないですか。
そうですね。
うん、
そして、さらに Linux アプリが動くようになったっていうのが、この間の発表で。はい。
あれってどういうのを対象にしてる？あれ、開発者向けですかね？基本。
意外とそれが普通の Linux アプリ。何が普通の Linux アプリかって言ったらあれですけど、Android Studio とかも Linux アプリで動くっていうことで。
ああ。じゃあ何？ Ubuntu とか、Arch Linux とか、そう、先週ね、Arch Linux の話をして、ずっと Arch Linux って発音してたんですけど、Arch Linux が正しいっていうことを言われたんで。訂正しておきます。
あ、僕もそれありますね。昔住んでたプロパティがアーチストーンって言うんですけど、僕ずっとアークストーンって呼んでたとかですね。う
ん、ああ、なんかね、
うん、
まあアーキテクチャなんでアークって呼んじゃいますよね。
そうなんですよね。
はい。
まあというのは置いておき、そう、Chromebook、Chrome OS は。うん、どちらに進んでいるのかよくわかんない感ありますけど、こう。
だいぶキメラ化してる。
そうなんですよ。そうなんですね。
まあ、Mac の UI キットサポートは、まあ、今年は、Apple がファーストパーティーで、ドッグフードします。 宣言ですよね。で、来年みんなが使えるようにしますよっていうことを言っている。
うん。
うん、
まあそうですね。前アップキットで向けにアプリを作ったこともあるんですけども、アップキットってその MacOS 版の UI フレームワークですね。
はい。
で、API 自体はかなりレガシーな感じなんで、そこを UI キットで置き換えられるってのは嬉しいは嬉しいですね。
うんうん。
なんでまあ、うん、いいかも。
まあでもそれによってこう、ちょっとした違いが出てきたりとか、使い勝手の差が出てきたりとかはするので、
うん。
どこまで吸収できるか、どこまで違和感なく使えるようになるかってことですよね。
そうですね。
うん。まあでもなんか、ストックアプリとかはそうですけど、まあ、iPad っぽいのが動くのでも別にいいじゃんとは思いますよ、確かに。
うん。
うん。なんか、見た目がネイティブっぽくないとか、文句言うのはまあ、野暮だと思うので、あれですけど。
うん。
なんですかね。
まあ、あとはゲームとかもですね、ゲームも、まあ、ゲームは今、Unity で作れば、MacOS 向けにはインスタントに出るか、ですので、あんまり関係ないかな。
なんか、UI キット、人を動かすのは、これツイートで見ただけなんで、正しいかどうかわかんないですけど、
はい、
若干そのレイヤーが かまされてるらしくて、その Mac アプリ上にサンドボックスを作って、そこに UI キットのためのレイヤーを1個かまして、
うんうん、
で、XPC で通信してどうのこうのっていうのをなんかやってるっていう風に解析してたんですよね。
おー、うん、じゃあ結構それは面倒ですね。どっちかっていうと、シミュレーターに近い挙動かもですね。
そうそう。だとすると結構なんか、パフォーマンスとかどうなんかなとかいろいろ思ったりしますけど。
うん、そうですね、そうですね。うん、
まあ、さすがにその辺は Apple も考えてるでしょうから。
はい。
それなりには動くんでしょうけどね。
うん。ちょっとトリッキーですね。
うん。まあ、そんなですか？
うん。ざーっと流すと、そんな感じですかね。
やばい、2時間ですよ。
結構経ちましたね。
これ、だからそんな予感がしたんですよ、僕は。
2時間のキーノートに2時間かけて流すという
。確かにね、これリアルタイムでオーバーレイして、副音声的に聞くといいかもしれないですけど、
ね。ああ、それはいいかもしれないですね。
まあ、でも全然タイムスタンプ合ってないと思いますけど。
はい。はい。
はい。
うん。
どうですか、全体としては。
うん、全体としてはですね、やっぱり、さらっとした感じはしましたかね。ところどころいい点もあったりとか、ケビン・リンチとかですね。ありましたけど、どちらかというとこう、プラットフォームステート・オブ・ザ・ユニオンですね、
うん。
あちらのセッションまだ全部見てないんですけど、半分くらい見て、あ、こっちがキーノートでいいじゃんという気も。
まあ、毎年そうですよね。
そう。
あっちが開発者向けの目玉で。
うん。
うん。午前のやつは、まあ、プレス向けが若干入ってますからね。
そうですね。こう、午前の部で開発者がエキサイトしたかっていうと、うん、ちょっと、あれかなと。どうですかね。うん、
まあ、それはあるかもしれないです。
うん。
まあ、でも、良かったと思いますけどね。
うん。
こう、そんなにこう、驚きの発表があったわけではないですけど、着実に出してるということで。
そうですね。着実に進歩してますね。
はい。
はい。
じゃあ、WWDC 以上でいいですか？
そうですね。
はい。なんでしょう。
じゃあ、ちょっと、ちょっと、軽いネタを少しさらっと流しましょうか。
はい。今月のチップニュース。
そうですね。チップニュースですね。これもいっぱいあるんじゃあるんですけども、軽く流すとですね、今台湾でコンピューテックスっていうですね、なんでしょう、見本市やってるんですね。で、そこで、AMD が発表会しまして、次のラインナップのですね、CPU とかロードマップの発表したんですね。で、発表した内容としては、Ryzen 2ですね。これまで Ryzen っていう、その新アーキテクチャの CPU 出して、その次のバージョンとして Ryzen 2というのを出しますと。
うん、
で、これが、コア的には32コアですね。Ryzen のスレッドリッパーがですね、スレッドリッパーってコアゲーマー向けとか、というか、こう、演出しやす、ん 円数向けですね、こうプロシューマー向けのですね、CPU でお高いんですけども、パフォーマンスは結構出ると、
うん、
でライゼン最初のバージョンでは16コアだったんですけども、それを受けてインテルはですね、じゃあうちは18コアでいきますと、よりパフォーマンス出ますという、でさらにこうライゼン2ではじゃあこっちは32コアでいきますっていうですねもうまんまエスカレーションしてるっていう感じなんですが、
バイバイゲーム、
バイバイゲームですね、というわけでライゼン2は32コアでいきますと、でこれは7月から9月にリリースされますと、
うん、
でさらにですね、驚きだったのが、まだコンセプトデモというかこう、なんでしょう、検証用チップを見せたに過ぎないんですけども、ベガという GPU の、なんと77のバージョンがですね出てくるというですね、
はい、
これは結構すごい話でですね、今の GPU ベガって14ナノだったかな、12かな、14だと思いますね、14ナノのプロセスで設計してるんですけども、そこからその10ナノをすっ飛ばして、今年後半に7ナノのプロセスで出すと、
うん、
でさらにですね、これもまだ検証段階ですけれども、ライゼンの CPU のですね、次のバージョンは7なのでいくと。で、これは多分来年か再来年に出てくるというですね、という発表しまして、これが結構大きなニュースで、なんでかというとですね、インテルの CPU が、今まだですね、14なので設計してるんですね。コーヒーレイクとか、14なので、その次のプロセスの10ナノが、2、3年遅れ気味なんですね、
うん、
でこれ一番の理由はその、プロセス自体はもうできてるんですけども、工場自体はできてるんですけども、ぶどまりが悪くて、イールドが悪くて、そのまだ、商用に生産できないという状態ですね、
うん、
でここでその AMD のチップが7ナノで出てくるとするとですね、史上初めてですね、このインテルのチップに対して他の会社のメーカーがですね、より細いプロセスで出してくるということになるんですね。これまでのこのインテルの戦略ってですね、そのチップのパフォーマンスの優位性を他社よりも1世代とか2世代先の工場で作ることでですね、優位性を保ってたんですね。
うん、
でそこが逆転するということで、ちょっとこれは見どころかもなという気がしますね。
うん、どっちも来年以降ってことですか？でもベガの方は今年ってこう書いてますけどね。
そうですね、ベガは今年後半に出てきて、これはですね、AMD の7ナノの方もぶどまりの問題は抱えてるわけなんですけれども、抱えてるだろうと思うんですけども、GPU と CPU でちょっと違う点があってですね、なんて言うんでしょうね、例えば寿司屋さんで言うと
、はい、
こう GPU で言うとこうマグロ12貫盛りみたいな感じなんですね、
うん、
細かいマグロ寿司が12個ずらっと並んでると、
うん、
まあ24個でもいいです。最近の GPU で言うと480とか並んでるんでですね、マグロ480貫盛りとかなるわけですね
、はい、
で例えばそこでぶどまりが悪かったらですね、特定のマグロの握ったので失敗したのだけを取っていけばいいわけですね、
うん、
なんで GPU もその、出荷前にテストをして、特定のそのうまく焼けてないシリコンのところはディゼーブルするっていう処理をしてるんですね、
うん、
ところがその、CPU の方はですね、超巨大マグロ寿司4貫盛りとかそんな感じなんですね
あ、
マグロ120貫分の巨大マグロ寿司が出てくると、
うん、
でそれをディゼーブルするのはちょっと厳しいと。
厳しいですね。
はい、昔プレステ3用の CPU でセルってのがあったんですけども、それはもうちょっと粒度が細かくて、ベクター処理用のプロセッサーが8つ並んでたんで、その8つのうち1個をディゼーブルするってのをやってたんですけども、さすがに例えば4コアしかないチップの台の4分の1をディゼーブルするとかってのは、 CPU では今のところやってないわけですね。
うん。
っていうことで、まあ GPU の方が、そのぶどまりが悪いのを隠蔽しやすいと。
うん。
CPU の方は結構その辺はシビアで、ぶどまりが悪い、その失敗したチップは捨てないといけないと。
ああ。
ただそのうまくいったチップの中でも、何でしょう、焼き具合がすごくいいものと、そうでもないものがあるんで、その辺は、上限のクロックを変えてですね、出してるんですね。
うん、
うん。例えば何でしょう。例えばなんだろうな。その AMD だと、クロック上限を撤廃した版っていうのを高くして出してるんですけども、うん、すごく焼けたのはそっちに回すと。
ああ。
という、いろいろその、どこまで、エラーを許容できるか問題ってのがあって、で、GPU は今年中に出ると。多分 CPU Ryzen の方はもうちょっとプロセスを成熟化させてからじゃないと出せないんじゃないかなと。
なるほどね。
いう感じですかね。はい。
まあ、その分 GPU の方が先に出せると。
うん、そういうことですね。でもって、AMD 頑張っていますということで、で、片やインテルの方はどうかというとですね、ジム・ケラーという方ですね、この方が AMD のRyzenのアーキテクトだったんですけれども、
はい、
その人を引っこ抜いてですね、GPU の元 AMD アーキテクトだったラジアもインテルに行きですね、
はい、
ジム・ケラーも CPU 側もですね、インテルに来ですね、
うん、
あの GPU も CPU も元 AMD の人がリードするという感じになってですね、あのこの間こう GPU CPU 業界がトレンディードラマになってるという話しましたけどもこれがですね、あのトレンディードラマどころかですね、韓国ドラマになっていてですねあの幼馴染かと思いきや実は生き別れの双子の兄と妹でですね、と思いきやですね、実はこのもらい子だったので、二人は恋仲になったんだけども、お兄さんが不治の病にかかってしまってですね、とかですね、うん、すごい展開になってますね。
確かに J ドラマ、そんな甘っとるいもんじゃないと。
そうですね。K ドラマ、K ドラマ言ってますね。まあ、これはインテルも思い切った、その、インテルのでずっと CPU やってた人から見ると、
うん、
こう今やリードは AMD の人で、なんと言うんでしょう。ぐぬぬというか、ぐぎぎぎという感じだと思いますね。
確かにね。二人とも引っこりできたわけですからね。
うん、そうですね。うん、まあただそれだけ危機感はあるだろうということで、まあ一つはそのここ数年の、まあインテルの戦略でうまくいってる例があんまりないっていうですね。
うん、
昔話しましたけど、ララビーっていうプロジェクトですね。あの、歩く石立哲夫が率いていたですね。こう、汎用チップで GPU を置き換えるっていう。あれが玉砕してしまったんで、
うん、
インテルの GPU 戦略としては、2、3年停滞してる感じがありますね。
ああ
、で、あとは、その、AI チップというか、そのハイパフォーミングな、ベクタープロセッサーもですね、インテルとしてはこの FPGA の会社を買収しまして、FPGA にかけるっていう感じではあったんですけども、
うん、
まああんまり、こう、実がなってるかというとそうでもないと。あの、サーバー向けのジオンに FPGA をつけたっていうチップをこの間出したんですけれども、で、MS もどっちかっていうと、その、なんて言うんでしょうね、GPU 的な、あるいは TPU 的なベクタープロセッサーよりは FPGA でいきたいっていう感じの方針ではあるんですけども。
うん。
うん、まあ、FPGA、あの、消費電力的にはいいと思うんですけども、パフォーマンスで言うと、その専用のチップには及ばないところがあって、そこがどうかなと。その、チップ界の流れとしてはですね、まあ、インテルは違う思想なんですけども、他のチップベンダーとしてはもう、チップっていうのは1年ごとに設計し直して、ガンガン作って、ガンガン捨てていくものだっていう潮流が、まあ、ここ4、5年なわけですね。
うん。
で、そこで、ちょっと、こう、 トレンドとずれてるのかなという気がしなくもないですかね。
うんうん。
はい。
なるほど。
ということで、インテル入ってるっていう話でしたね。
また、またしてもインテル入ってる。
そうですね。
まあ、1ヶ月、2ヶ月のダイジェストだけでもまたドラマが。
うん、そうですね。
3、4話ぐらいできそうな。
はい。
感じですけどね。
はい。
はい。
このカンドラってのは、日本の J ドラマだと、1クール12話とか13話で終わるんですけども。
うん。
カンドラってのは、視聴率が続く限り永久に続くんですね。
また、新しい設定がどんどん投下されていくっていうね。
そうです、そうです。
ことですよね。
そうです、そうです。目が離せないですね。
はい。
はい。
そうですね。本当は Android P の話をしようと思ったけど、まあ、実はそんなにないので、
うん。
しなくてもいいです。
ああ、まあ、じゃあ、140字くらいでまとめるとどうですかね。
いや、昨日ね、新しいベータ版が降ってきて、
うん、
入れてみたけど結構いいです。ベータ1で Bluetooth がぶっ壊れてて、ボリュームがすごい低くなるっていう問題があったんですけど、ベータ2では、音が出なくなるっていう風に、問題が消化されていて、もうなんだこれと思ったんですけど、リブートして、Bluetooth のヘッドセットを一回全部キャンセルして、で、ペアリングし直したら直りました。で、音量もちゃんと適正になったんで、まあ、一応直ったというふうに見なしていいかなっていう感じですね。
はい。はい、こう、Bluetooth ってどうしていつもぶっ壊れるんでしょうね。
そうそう。Android のベータで Bluetooth が壊れなかったことがないっていう気がするな。毎回何かしらぶっ壊れるんですよね。
ええ。
そう。
まあ iOS でもそうですし、Android でもそうですし、なんでこんな壊れるんだろうっていう感じはしてしまいますね。
そうなんですよね。
はい。
デジタルウェルビーイングというか、ダッシュボードみたいなのが作っていってるけど、まだ落ちてきてないんで、まだ先なんですかね、多分。まあよくわかんないですが。まあそれ以外は特に不満もなく、DND してるとき、夜中、Do Not Disturb してると、ノーティフィケーションが出ないんですよね。確かそれは、Apple の iOS12 もそうなるっていうふうに、フェデリギーが解説してると思うんですよ。クレイグが。で、僕ちょっとそれ不便だなと思っていて、夜中とかに、つけると見えないんですよね。通知が来てても。まあ、もちろんそれがポイントなんですけど、
うん、
夜中につけて、通知がいっぱい来てるとついつい開いちゃうだろうっていうことで、まあ消してるのはわかるんですけど、僕は DND をもう11時ぐらいから設定してるんで、12時ぐらいに開くと通知が来てても気づかないってちょっと不便だなと思ってたから、一応 P、ベータ2ではなんか、ノーティフィケーション来ても隠さないっていうオプションができていて、
うん、
なんかこれは Google 負けたんじゃないかって気がしないもないけど、まあ僕的には、あ、このオプションがあってよかったと思いました。
その11時に DND を設定して、なぜ12時に開くのか問題っていうのは
全くその通りですね。だからもうちょっと DND を開始する時間をもっと遅らせればいいのかな。
うん。
いやでも寝る時間が11時だったり1時だったり2時だったりするので。
ああ、なるほど。
11時寝たら11時に DND してほしいわけですよ。
そうですね、そうですね。
うん。
うん。
だけどまあ1時まで起きてる時もあるから、その時は見てるわけで。
うんうん。
それ見た時に通知が実は来てるんだけど、見れなかったとなるとちょっと困る。まあ困んないけどね。まあまあちょっと気になるっていうだけですね。
まあ寝たかどうか勝手にチェックして寝たらやめてほしい。
そうですね。それもありますね。
はい。
はい。まあそんぐらいです。
うん。
最後にじゃあ、オキラスの話しときますか、一応。
ああ、そうですね。オキラス GO。
はい。
うちも買いました。
おお。
ええー。
アクローさん的には何代目のヘッドセットなんですか？
ですね、そんなにうち多くないんですね。まあ会社では使ってたりとかしますけども、うちに持ち帰ってきたのはデイドリームとか、あとはオキラス GO とか、Windows PC を置いてないんで、バイブとかオキラスのでかいやつとかうちにないんですね。
うんうん。
というんで、オキラス GO をうちに買って持って帰ってきて、
はい。
まあやっぱりセットアップがほとんど不要っていうんで、うちの子供とか奥さんとかが初めて結構1、2時間はやったかなっていう、なんて言うんでしょうね。一つ簡単さの敷地を超えてきた感じはありますかね。
ですね。うちも奥さんがちょっと見てて、なんか 3D のアプリというよりは、Netflix とか Plex とかででっかい動画を見て、おおっていうことは言ってましたね。
うんうん。
ただまあ、ちょっとフィットが厳しくもないけど、ちょっと重い。
うん、そうですね。バッテリーが本体についてるとかもあるんで、ちょっと重心が前の方に寄ってますかね。
そうなんですよね。で、上の方にもバンドがついてるんで、そこで調整すればいいんですけど、僕のやってみた感じだと、あそこを短くして、上の方が顔にくっつくようにした方が、あまり負担がないですね。
ああ、なるほど。
あそこを長くしてしまうと、オキュラス GO が本体が前の方に傾いて、で、頬骨のとこにがっつり当たるんで、
うんうん、
あそこが痛くなるっていうのはありました。
そう、ほっぺたに赤く跡がつくって感じですよね。
そう。
うん、
あとその鼻のところが結構開くので、下が見えてしまって没入感がないという問題があってたんですけど、先週ぐらいに Oculus Go Fitted Interface っていう、まあ簡単に言うとアジア人とかみたいに鼻が低い人向けのフィットってのが出てたんですよ。
ほうほう。
うん。で、一応20ドルだったんで買ってみて、2、3日使ってみてます。
それは何でしょう？こう鼻のへこみがよりまっすぐ。
鼻のがまっすぐなのと、あと多分、おでこのとこに当たる部分と、頬骨に当たる部分の差が少ないのかな？
ははは
だから顔のメリハリが少ない人ってことですよ。
より平たい顔の人たちのために
、ね。それでやってみたんですけど、まあ確かにね、そっちの方がフィットする感じはありますね。
ああ、いいですね。
ただ同じ問題があって、結局その、頭の部分の長さをうまく調整しないと、結局頬骨に当たるのは変わらないです。
うん。
うん。だからうまい具合に調整してやって、まあ1時間半とか2時間とかギリギリ大丈夫かなっていう感じですね。
いや、結構良いと思いますね。
うん、
このセットアップがいらないというだけでこれだけ簡単になってですね、なんと言うんでしょう、まあ人類が今作れる最高の VR 体験であると思いますね。
ね、
はい。
これ VR2 年ですよね、今年は。
ですね、3年かな、4年かな。はい。次の平成の元号の次は VR になるんじゃないかと思ってるんですけど。
来年でも、そしたら元年に戻りますね。
そうですね。ああ、そうですね。とりあえず仕切り直して元年でいいと思います。はい。
5月1日、来年の5月ですよね。
うん、そうですね。はい。
ここでアルファベットが降るとはもう誰も予想してないと思うんで。
うん、意表をついてですね。VR にしましたと。
いいと思いますけどね。
いいですね。まさに、世の中の流れに合ってて、いい名前だと思います。
はい。まあでも、どうですかね。木は熟したというか。
うん、まあちょっと熟しすぎて、こう、なんでしょう、ステールな感じになってはいるんでですね。そこの最後でこれが出てきたというのは救いだと思いますね。希望の星ですね。
うん、
なんでこれで、ああ、よかったねという感じで、しばらくまた、なんでしょう、冬眠するというのがあるかなという。はい。
まあ僕はデイドリームの時とかも若干懐疑的なことを言ってましたけど、
うん、
デイドリームとかに比べて、つければ見れるのがどんだけ敷居が低いかっていうことが一つと、
そうですね。うん、
あとシステムに入ってるブラウザーとか、オキラスギャラリーとかのアプリが割といいんで、
うん。
何でも結構気軽に見れるっていうのは割と良かったなと思いますね。
ああ。ネットフリックスとかも結構いいですよね。
そうですね。よくできてると思います。
うん、
で、プレックスっていうアプリで僕は動画を結構見るんですけど、プレックスのアプリも入っていて悪くないんですよ。だけど、僕の試した感じだとプレックスに、DLNA サーバーの機能があるんで、それを有効にして、 オキュラスのシステムにあるギャラリーアプリで見るっていうのが一番見やすかったっす、僕的には。
DLNA はうちの中にサーバーがある感じで。
そうですね。はい。多分 PS4 とかのメディアサーバー持ってる人だったら DLNA あると思うんで。
ああ、そうですね。
うん。あと、バーチャルリアリティってゲーム、この間も紹介しましたけど。
ああ、うちもちょっとやりました。へえ。
なんか、この間、2、3日前にクリアしたんですけどね。なかなか良かったです。
ほうほうほう。
ええ。
これはその、VR の中で VR でお仕事をするっていう感じですよね。
そうですね。
はい。
まあ、ネタバレというほどのものではないんですけど、こう、人間が AI に仕事を奪われた未来、っていうのが多分舞台ですね、
うん。
で、人間はヘッドセットをかぶって、いろんな仕事をする、クライアントに対して仕事をさせられているっていう、そういう世界の話で、まあ、だいぶ、まあ、タイトルからしてそうですけど、メタ感がすごい、です、
うんうん。僕まだ最初のパンを焼く人、どこまでしか行ってないので、もうちょっとやってみます。
ええー。よかったですよ。途中で、ヘッドセットを外せとかいう命令が出てきて。
お。
そう。リモートを使って、リモートを顔に向けて、こう押すとヘッドセットを外せるんですけど。まあ、やってるうちに今何個ヘッドセットを被っているのかってわかんなくなるみたいな、その辺のうまい、感覚がうまいなと思いましたね。よくできてます。
多分今 VR で向けに出てるゲームの中で一番評判いい感じですよね。
ですよね。あと、モニュメンタルバレー作ってる、なんて会社でしたかね。
US2.
あの会社が、ランズエンドっていうゲームを出していて、一応買ってみましたけど、なんかゲームっていうか、パズルなんですけど、パズルとまでいかない。一応簡単なんで、なんか、こういうゲームが作れるのねっていうショーケースにはなってるんですけど、ゲームとして面白いかって言われるとちょっと微妙。あとね、ビューポート、その視点がね、動くんですよ。勝手に。
ああ、酔う感じですね、それ。
若干酔いますね。動いてる最中はいいんですけど、途中で止まるんですね、勝手に。で、その止まる瞬間がすごい酔う。だからずっと動いててくれれば酔わないんだけど。
なるほど、なるほど。
それ思いましたね。
うん。まあ、ストアがよくできてるんで、ポコポコ買っちゃう感もありますね。
ですね。
はい。オキュラス号、ハードウェア的にはですね、スナップドラゴンの821ってのを積んでて、
うん、
ピクセル1相当なんですね。
はい。
で、OS は Android なんで、で、あとは、そうですね、DOF、Degree of Freedom っていう、用語があってですね、
うん、
どれくらい、ヘッドセットの方で自由度があるかっていう話ですね。
はい。
で、オキュラス GO とかは、3DOF なんですね。これ3軸の自由度があって、何でしょう。こう、XYG のひねりの部分が自由であると。
うん。
なんで上向いたり下向いたりとかは自由にできるんですけど、例えば、オキュラスの高い方とか、HTC Vive とかは、6DOF なんですね、
うん。
これはこのパンチのひねりのこう XYG に加えてですね、こう上下左右に動かせると。
うん、
で、それが多分オキュラス GO の次の世代のオキュラスのヘッドセットでは来るんで、
うん、
それを待ちたいというのと、まあ、あとは CPU もですね、スナップドラゴン845とかにすれば、821の、まあ、倍くらいのパフォーマンス出るんで、より良い絵が出るとかですね。
うん。
というんで、まあ、この先の発展は待たれますが、火が消えないように守り続けていかなければならないと、いう感じですかね。
オキュラス GO をつけたまま上下左右に動いても、上下じゃないね。前進更新しても変わんないってことですよね。
うん、そういうことですね。そういうことです。
あとは、先週も話したんですけど、電車の中とかでつけていると、電車が移動するのに合わせて、ずれてしまうっていう。
ああ、それはありますね。
うん。
うん。
ので、まあその辺をトラックしてくれないっていうことがありますね。
うん。これ 6DOF だともっとひどくて、電車が動くと自分もすっ飛んでいくっていうんですね。
どっちがいいんですかね。
その辺はですね、まあ、カメラ画像を元にトラッキングをするっていう、インサイドアウトトラッキングっていう仕組みがあって、それをうまく、こう使って、電車の中で動かないようにするっていうのが、いいソリューションですかね。
相対性物理論的な感じがしないでもないですけど。
うん、そうですね。
考えてみるとね。
うん。まあ、いずれみんながみんな VR ヘッドセットつけるようになれば、こう、電車にビーコンをつけといて、とかいろいろできると思いますが。
うん。新しいジェネレーションが出るんだったら、解像度を増やせないですかね、もうちょっと。
ああ、そうですね。これはですね、もう発表したのかな。ディスプレイ系の学会が5月末にどっかであってですね、そこでこの LG とそのデイドリームチーム、Google のデイドリームチームが発表したっていうディスプレイがですね、これが優れものらしいんですよ。
うん。
これ自分見たことないんですけども、どれくらいだっけかな、1600dpi とかそれくらいの超高解像度でですね、で、多分そのディスプレイを使えばですね、ドットは全然見えなくなると思いますね。
そこにブレイクスルーある気がしますね。
そうですね、そうですね。ただその絵をどうやってレンダリングするのかっていう問題はあるんですけど、
確か
まあそれは置いといて、デバイス的にはですね、そこが行く道だと思いますね。
うん。
で、あとちょっと話戻るとですね、Apple が、この間買収した会社で VR バーナっていう会社があってですね。
ほうほう。
このバーナってあたりがすごくインドっぽくて、すごくいい感じですね。ヒッピー系の響きがして、素晴らしいと思うんですけど。その VR バーナっていう会社は、AR VR ヘッドセットの会社なんですけど、そこの持ってた技術っていうのが、そのヘッドセットの外側にカメラがついてて、で、そのカメラの内容を内側に投影すると。
ほうほう。
そうするとヘッドセット自体がこうスケスケな感じになるというですね。という技術を持ってるんで、まあ多分2、3年してこれが VR、AR ヘッドセット from Apple 的な感じで出てくる感じですかね。
出してきますか、Apple は。
きっと。この VR 元年が引き続きですね、続いてればですね。
ええ。
はい。
オキュラス作ってるの、シャオミじゃないですか。オキュラス
5。ああ、はい。
Facebook のイベントで話してた人は、昔 Google にいた人ですよね。
ああ、そうですね。ヒューゴーですよね。
ヒューゴバーラーかな。うん。
ええ。
こいつどっかで見たなって思ってましたけど。シャオミに行って Facebook とオキュラスと仕事をしてたとはっていう。
ヒューゴーですね、今、オキュラスの社長さんじゃなかったでしたっけか。
そう、だからシャオミに行った後、あれもうオキュラスに入ったんですか？
そうですね、確かですね、昔話したのが、その、ジョン・トマスンというですね、元 Xbox の人がオキュラスの社長になったと思いきやですね、うん、半年いかないうちに彼辞めてしまってですね、いろいろ、あれですね。
ね、でも、シャオミのハードウェアよくできてると思いますけどね。あの値段が2万円 ?200 ドルに抑えられてるのも、シャオミだからなのかなと思うし。
うん、うん、うん。素晴らしいと思いますね。
ね。まあ、そんなですか？
そんなとこですかね。
ええ。
はい。
まあ、じゃあ、おまけはありますけど、
ええ。
もう時間2時間半なんで、例のごとくまとめるということにしますか。
ええ、そんなとこですかね。
はい。じゃあ今日マイクロスポンサーがありますので、一応紹介しておきます。エリクサーフェストというイベントですね。アーラングとエリクサーのカンファレンスというかイベントで、来週なんですけども、6月16日土曜日、秋葉原コンベンションホールで第2回のエリクサーカンファレンスを開催します。エリクサーを実際に運用している企業もまあ増えて、多くのゲームとかウェブサービスで活用されるようになったということで、そういう事例をいろいろ紹介されていると思うので、ぜひお申し込みの上ご来場くださいということで、URL が elixirfest.jp、elixir-fest.jp です。マイクロスポンサーどうもありがとうございました。はい、そんなわけで、いろいろ紹介しましたけども、URL は rebuild.fm/210-2102ありますんでお願いします。じゃあ以上です。アクロさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。